人間さ、まあ一度はね、やっておきたいことってあるじゃない。まあ死ぬまでにこれだけはね、達成しておきたいとかさ、そういうのって結構あると思うんだけど、まあいろいろあるよね。俺の中では、まあ今年は結構いろいろやってるけども、まあ東京マラソンの、そういうフルマラソン完走してみたいとかね。あとはね、ずっと行きたかった、ね、先日行きましたけども、出雲にね、旅行行ってみたいとかさ、死ぬまでにこれはちょっとやっとかないと、ちょっと心残りあるよなとかね。ね、彼女を作ってセックスしたいとかね。まあ、これ達成してるんですけどもね。まあ、残念ながら、童貞ネットってやってますけどもね。童貞じゃないっていうね。まあ、そんなね、残念なお話もありますけども、やっぱその先ね。まあ、さらにね、今もずっと彼女いませんから、やっぱり彼女はできて、で、結婚して、子供が欲しいと。ね。これもちゃんと死ぬまでやりたい部分ではあるんですけども、まあ、そういうね、まあ、いろいろある中で、一つ。せっかく日本人に生まれたんだからっていうさ、ことで、富士山、ちょっと登ってみたいよねって、まあ、少なからずね、思ってる人はいると思うの。で、今回、まあ、ふとね、したきっかけで、ちょっと富士山登ろうじゃないかという話が出まして、今回富士山、富士登山ね、ちょっとチャレンジしてきたっていうね、ところで、そちらをね、ちょっと今回はお話をしたいなということなんですけども、まあ夏になってね、富士山も、なんていうの、山開きっていうんですかね。で、まあ登れるなりましてね。なので、結構登ってる人も多いんじゃないかなと。まあテレビを見ればね、芸能人とかが登ってたりとか、あとは、ね、ニコニコ動画の、なんかニコニコ生放送とかの配信者がの、なんか登ってたりとかね。あとは、まあ俺のね、好きな、パズドラとかのね、ニコ生をやってるマックス村井とかね。まあ、この辺も登ってたりとかね。まあ、いろいろしてますからね。まあ、その中で、私もね、天才ネットラジオパーソナリティパルナイトもね、今回ちょっと富士登山ね、ちょっと挑戦してきましたんでね。ちょっとこちら今日お話ししていきたいというところなんですけども、先週ね、ちょっとね、まあ、なんですか、出雲旅行のお話、長かったなと。ね、2時間ぐらい喋ってたからね、その旅行だけの話で。やっぱりね、多少なりとも、ダイジェストでね、面白いところはね、お話しして、面白くないところはね、ちょっとカットしてもいいんじゃないのっていうね、ところもありますから、まあまあ、なんかうまく話せたらな、なんていうところなんだけど、まあ正直、ここまできついとは思ってなかったっていうね、そういう話になるかと思いますからね、まあ期待して聞いていただけたらと思います。それでは、やっていきたいと思います。童貞ネット、アットネトラジめまして、童貞ネットアットネドラジパーソナリティのパルナイトです。こんばんは。まあそんなわけで、富士登山ということなんですけども、まあこれね、富士山、まあ大体日本人だったら知ってますよ。富士山はまあ遠くからね、富士急ハイランド行けばね見れますし、あとはまあ銭湯とか行けばね、あの壁とかにね富士山書いてあったりとか、まあありますけども、でもやっぱりね、実際そうやって遠くから見てる富士山ではなくて、一度は登ってみたいじゃないかとね。で、今回は、さらにですよ、去年なんですけども、この富士山は、世界文化遺産にね、指定されるということで、もう完璧なね、このタイミング、なかなかないですよ。今までも、富士山ね、登ったことある人いっぱいいると思うけども、でもやっぱり、文化遺産、ね、世界遺産ですよ。そういうのになってから、登ったって人は、去年からしかいないわけですからね。そうすると、私、ナイスタイミング。ということでね。で、ただこれ行った日なんですけども、もともと予定していたのが8月7、7日、8日2日間でね行くって話で、で、まあ、正直2日間もめんどくせえなと。1日は休みなの。8月8日はもともと仕事休みなんだけど、2日かけて行くっていうから、そのね、8日の前後どっちかを休まないといけない。有給使わなくちゃいけないんだよね、有給休暇。そこまでするのって、一日で行けるっしょって思ったんだけど、まあ行くね、メンツっていうのが、会社のね、職場の同僚なんですけども、で、その同僚たちがね、ご来光を見たいじゃないかということで、ご来光っていうのはね、朝日だよね、 日の出を山頂から見るっていう、まあ、ご来光って言うんだけどさ、これを見たいじゃない、せっかく登るんだからと。そうしたら、ね、2日かけて1日目、ね、普通に登って、それで、なんだろうな、まあ、一応5合目から登るってやつなんだけどさ、途中まで、バスで行って、そこから頂上までね、歩いていくってやつなんだけど、途中の小屋で寝て、で夜中に出発して頂上を目指して、それでご来光を見て、でそれで降りていくという感じのプランを立てたらしくてさ、ご来光とか、まあせっかく登るんだったら見たいけど、別にさ、なんかそこまでご来光に対して思い入れがあるわけじゃないわけよ。まあ登ったとかね、そういうことはなんかやっぱし欲しいのよね。俺富士山登ったことあるんだぜとかさ、そういうので富士山は登るのはいいんだけど、わざわざ別にご来光を見るために1日ね、2日かけて、で途中宿に泊まって寝たりとか、めんどくせえなと思って。だったらほんと朝一番のさ、夜中にねバスとかで富士山着いてさ、で朝一番もう6時くらいから登り始めて、で夕方に帰ってくればいいじゃんって。12時間、まあちょっと夜になっちゃったとしても15時間くらいあればね、登って降りてこれるでしょうよとね。そしたら1日で終わるし、そしたら次の日ね普通に仕事行けるじゃないって思ったんだけど、まあちょっとね、周りのね、人たちがぜひご来光見たいっていうことでね、そういうちょっと2日間プランなりましてね。でまあこれもね、富士山登るにあたって、まあ、ダメよ本当は、あのビーチサンダルで短パンで、で T シャツでね、そんな軽い、まあ、感じでね、ハイキングじゃねえんだからってね、それはダメだっていうのは分かってますけど、じゃあそこまで装備を整えなくちゃいけないんですかということなんだけどね。なんかそういうのもさ、いろいろ用意しなくちゃいけない部分も多くてね、ちょっともう行く前にね、なんかイライラしちゃって、何集めりゃいいんだよって、何揃えればいいんだよって、どんだけ金食うんだよってね、そんなんでイライラもしちゃったりとかしてね。まあそんな幸先不安な感じですけどもね、まあ無事ちょっと、まあ富士山にチャレンジして、そして一応今日帰ってきてはいるからね、ちゃんと無事登頂したのかとかね、ご来光ピリたのかとかね、まあ、その辺はねちょっと順々追ってねお話ししたいと思いますんでね、ちょっと最後まで聞いていただけたらと思うんですけども、であとお便りとかもねちょっといただいてますからね、ぜひちょっと送っていただけたらと思います。富士山登ったことあるよとかね、今年ね、この間登ったばっかりだよとかね、これから登るんだけどとかね、なんかちょっとアドバイスあったら教えてくださいとかね、俺なんかでよければね何でもアドバイスしますよ本当に。まあただ山は舐めるなよっていうね、そういう話がねなっちゃいますけどね、本当に最初から言っとくけど地獄だぜあそこはっていうね。まあ、そんなんでお便りお待ちしてます。お便りは掲示板かメールでお待ちしてます。掲示板の場合、童貞ネットとググっていただいてホームページございますので、そちらのラジオ用スレその5というねところの、スレからね、スレッドから、お便りいただきますか。あとはメール、メールアドレスがradio@doutei.net、radio@doutei.net、こちらまでお待ちしてます。で、あと、ホームページのね、右上のところのメニューから、メールフォームってところがありますので、そちらからでもメールの方は送れるようになっております。で、事前、リアルタイムであれば掲示板、事前であればね、メールでいただければと思います。それでは、童貞ネット、アットネットラジ。この番組は、羊がいる水族館さんの提供でお送りいたします。童貞ネット、アットネットラジ。というわけで、本日ね、提供入っております。羊がいる水族館さんね、ありがとうございます。一応提供って、一応入った時はね、ご説明してますけども、童貞ネットホームページのね、右上のところにね、童貞ネットへの募金っていうのがあります。ね、まあ、パル頑張ってね、ラジオやってるからね、ちょっと応援もね、兼ねて、まあ、制作費、番組制作費としてね、よかったらね、この Amazon ギフトカード使ってくれよっていうね、そんな既得な方がいらっしゃいましたらね、この童貞ネットのところからね、Amazon ギフトカードね、私に送れになってますからね。で、これ送ってもらっただけじゃね、それは申し訳ないですから、何かコメントとかつけていただければね、それ読ませていただきますし、何か、宣伝とか、 あればね、そういうのも書いていただければね、きちんと宣伝させていただきたいと思いますんでね。まあ、そんなんで、今回、羊がいる水族館さんね、提供になっていただきましてありがとうございます。一応メッセージいただいております。パルさん、お疲れ。東京マラソンも完走して、出雲にも行って、富士山にも登って、今年はアクティブだねっていうね、そんなメッセージいただきましてありがとうございます。特に宣伝とかなくて、普通にね、パルさんお疲れっていうね、そういうので、いただきましてありがとうございます。もう神様ですね。まあ、そんなんで、今年はね、本当に、いいとも、抱負をね、やっぱり、今年の抱負、形にするっていう抱負をちょっと掲げたんですけども、まあ、本当にね、この抱負いいなって思うんだよね。来年ぜひね、みんな使ってもらうとね、もしかしたらいいかもしれない。やっぱり今までふわふわしてて、どうも形にできてなかった部分が結構あると思うね、今まで生きてきて。それを少しでも、ね、あと本当にもう一歩進めるだけで形になるのに、なんかふわふわしちゃってる状態のものって結構多いから、それを一つずつ形にしていくっていう。そういうことをすると、なんかこんな感じになるかもしれないよね。別にこれがいいのか悪いのかわかんないけど、まあ無駄にね、1年過ごしちゃったなっていう風にはならないじゃない、やっぱり。何かしら一応やっては来てるからさ。だからね、今年はそうやって東京マラソン完走して出雲旅行行って、で今回富士登山挑戦してさ、まあ結構、まあ、頑張って、いるのかなというところでね、まあそんな、今日はねお話をしていくんですけどもね。でまあ富士山登るにあたって、まあ整えなくちゃいけない装備があるってさっきお話をしたんですけども、結構あんのよ。まあ、正直そこまで、まあ、必要なものあるじゃん、登山靴とかさ。でその辺は必要かなと思うけど、あとはある程度ね、なんか家にあるもの持ってけばいいかなとか思ったんだけど、なかなかそういうわけにもいかなくてさ。でまあ自分で持ってるものとしては、なんだろうな、リュックとかちょっと大きめなリュックを持ってたから、まあ一応登山でも使えそうなやつだったんでね。でよく見たらね、コロンビアっていうね、素敵なメーカーのねリュックがあったからさ、これラッキーだなということで、とかあとはアンダーウェア的なもの、そのスパッツみたいになったりとか、上にね着る長袖のなんかピチッとしたやつとあるじゃない、総合格闘技の人がね着てそうなやつなんだけど、あれも全部東京マラソンの時に買ってあるから、そういう服装に関しては問題なかったんだけど、全然でもそれじゃ足りなくてさ、ヘッドライト、ヘッドランプとか、あとはなんだろうね、まあ、サングラスとかレインウェアとか、まあ、そんなのがいろいろ。あとは水とかもね、持っていかないと、上で買うとさ、ね、その水って山の上じゃやっぱし出なくてさ、上でペットボトルとかでも売ってるんだけど、やっぱ500円ぐらいすんだよね、調べると。でそんな水1本100円で下で売ってるじゃないですか。下界じゃ100円のものが天上界では500円ですかっていうね、ところもあるから、そういうのも買ってったりとか、あとはストック、なんだ、杖だよね。杖みたいなのも、まあそんな軟弱なもんはね、軟弱ものはさ、そういうストック使うかもしれないけど、俺ぐらいの人間になったらストックとかいらんわなとか思いつつもね、まあ必要かなっていうところと、あとは帽子とかも、まあ帽子はね、先日似合わない帽子買ってね、家にありましたからそれ使ったりとか、まあありますけど、で大体ネットでね、靴も登山靴5000円ぐらいの普通にそういう登山グッズ売ってるねお店いくつかありますよ。今回は行ったのが、池袋でね、まあある程度揃えようかなと思って、駅前に工実山荘っていうね、結構そういう山グッズとか、その一番有名な店なのかな、いうところもあってさ、もうすごいんだよ。平日にね、ちょっとまあ俺休みが平日だから、平日の休みに行ったんだけど、それでもね人がいっぱいいんだよね。やっぱりね、なんか登山ブームが来てるんだなって。あとそういう季節的にもね、その富士登山ね、そういうさ、結構テレビとか特集されてるから、そういうのもあってかもしれないけど、結構もう老若男女ね、もういっぱいねお客さんいてさ、すごいね登山ブームなんだなと思って。あとまあ俺の中ではね、やっぱりアニメの山のすすめ、ね、もうこれが、ね、俺の登山ブームにちょっと火をつけてる部分ありますから、あんな女の子たちとね、なんか楽しくワイワイ登りたいなっていうところもありますけど、まあ、実際登ってったのはね、まあ俺と同じ年ぐらいのね、まあおっさんたちで登ってんのもんなんですけど、とはいえ今回のメンツ、まあ職場の人たちですけども、俺と あと俺と同い年の同僚、一個下の同僚、あと40歳の同僚、これここまで男ですよ全部。そして俺より2個ぐらい下なのかなの女性ね。まあ女性なんですけどね、あまりみんなから女性というには見られてないようなね、でもなかなかなんだ活発なね女性なんですけども、その5人で行ってきましたからね。いつもだったら男だらけのね、水泳大会的になっちゃうところが、ね、ちゃんと今回女性もいますからね。まあでもただ結果的に言っときますと、別にそういう何にもね起きてませんから、ロマンス的なものもないですしね、まあ普通に登山ね、登山登るその仲間っていうねところのくくりでね、まあ、一緒に行ってきたんですけどもね、よくそんな男だらけのところにね一緒にね行く気になったなっていうね、逆にすげえなっていうところはあったんですけども、でまあそんなんで、まあ、そういうね登山グッズのところ行って、まあ、買ったのがまあだからそのストックと靴はネットで買いました。で普通にこういうまあ、これからね登山してみようかな、今日話聞いて富士登山ね、まあ、全然間に合うからさ、1週間後2週間後とかでもね、だから聞いてちょっとそういうグッズも集めなくちゃなっていうのもあると思うんだよね。ただこういうちゃんとしたお店で買うとやっぱ高いから、ネットで揃えられるものはネットで揃えちゃった方がいいかなと思う。ただやっぱりそういうお店に行ってみて実物見ないとわからないとかそういうのもあったりするから、まあ、そういうのはねちょっとお店行ってみたりとかするといいと思うんだけど、まあ、ストックなんてものはさそんなにどこで買ってもあんま変わらないのと、あとは靴はねやっぱりサイズがね難しいなって思うんだけど、俺いつも 25.5 とか26の靴履いてるんだけど、今回それで26の靴を注文したんだけど結構ブカブカだったんだよね。だからまあキツキツよりはいいのよ正直。きついと降りるときに爪が食い込んじゃって痛いらしいのよね、かなり。なので緩い方がまだいいんだけど、もうワンサイズちっちゃくてもよかったなっていう、ね、そんな感じはあった。ただやっぱりね実際のお店で買うと登山靴って2万3万しちゃうんだよね。まあ安ければ1万5000円ぐらい、でも高いでしょ。俺自分の靴で1万5000円とか出したことほぼないよね。1足2足あるかないかぐらいでさ、いやほぼないね、1足とかだね多分ね。だからさそんな1万5000円とか2万とかいいもの3万4万するからね、そう考えるとちょっとそれは無理と思って、でネットで5000円で買いましたから、それで買えますからね。あとは正直そういうお店じゃなくてもドンキホーテとかでも結構こうそれなりのものが揃えられる気がします。なので登山コーナーではないけども靴とかも売ってるしね、ウェアとかもある程度置いてあるから、まあまあ最悪ドンキホーテで買ってみるっていうのもまあありかなというところはね、ちょっと今回思いましたからね。まあでもせっかく登るんだからきちんと決めたいなっていう人はね、こういう工事山荘とか、あともう一個言ったのがエルブレスっていうね、ビクトリア系列のね、そういうアウトドアとか登山とかのね、そういうお店がありますから、そういうところ行ってみるといろいろあってね、楽しいかなとね、ちょっと見てるとね、こんなのあるんだとかね、あったりするんで、でそんなこんなのあるんだの中で買ってきたのが、ハイドレーション水筒っていうね、なんだ普通にさ、例えばペットボトルね、水何キロ持ってくのって言うんだけど、結局水上で買うと高いし、ただ水持ってく分にはさ途中で飲んじゃうからさ、どんどん軽くなっていくからいくら持ってってもいいと思うんだよね。だから今回4キロ持ってこうと思ったのが4リットルだよね。でただ4リットルって2リットルのでっかいさペットボトルをさ2本そのリュックに入れたんじゃね、飲み終わってもかさばるじゃない。でここで出てくるのがこのハイドレーションってやつなんだけど、これはなんつうのかな、まあ言ったらでっかいウィダーインゼリーみたいな袋なんだけどさ、だから水をその2リットル分のねウィダーインゼリーみたいな透明なやつがあるんだけどさ、そこに水入れてさで持ってくと、で飲んでってもどんどんペコーってなるからさ、飲み終わった後かさばらないんだよね。でさらにこのその容器からチューブが出て、で歩きながらそのチューブね、その口にくわえてチューチュー吸うことによって、特にそういうペットボトルとかをねわざわざ出して 飲んでしまってって行為をしなくて、もうチューブを口の中にね、入れて、それでもうチューチューチューチュー吸ってあげれば、なんかね、エロい気持ちになってくるんで、チューチューチューチューってね。まあ、そんな、ね、それがハイドレーション水筒ね、ちょっと使い方間違ってるかもしれませんけども。ね、で、それを買ったりとか。だからそれを4リットル分ね、まあ、替えっていうかね、そのスペアとしてのやつがあって、だからチューブは一つで、入れ物二つみたいなね、感じで買って。あとはヘッドランプ買ってさ、ヘッドランプとかいらねえよと思ったの。ね。だけど、必要です。店員さんに聞いたの。ヘッドランプとか、ね、レインウェアって必要なんすかみたいな。言ったら、これは本当に必要です。つってね、言われて。車ね、免許取るでしょって。その後に、保険とか、任意保険とか入るでしょ。そのレベルで必要ですって言われてね。わかりました。必要なんですね。ってね。で、ヘッドランプと、あと、レインウェアなんだけど、レインウェアは高い。ね。基本的に物高いんだけど、服は高いんだよ、すごく。で、レインウェアとかもしっかりしたの買うと、やっぱ3万とかしちゃうの。ね。高いんだよね、このね。登山のグッズってさ。だから、もう、本当に、ね、おじさま、おばさま、ね、が、楽しく、するためにはいいと思うんだけど、俺たちみたいなね、そういう貧乏人にはなかなか厳しいので、レインウェアは私、ドンキホーテでね、揃えました。ドンキホーテのレインウェアコーナーありますから、そこで3000円のね、上下で売ってますからね。ただ、これは超絶ダサい。けど、もう仕方ないよねっていうね、ところ。だって、3000円で揃えられるのに3万円かけたくないでしょ、別にさ。で、もしかしたら今回のね、登山で最後かもしれないのにさ。ねえ、そんなんじゃちょっと難しいですから。だそんなんで揃えたりとか、あとはまあ酸素管を買ったりとかね。まあいろいろしましたけども、あとサングラス。まあメガネかけてるからね、メガネにカチャってつけられるね、脱製サングラスなんですけども。あとはもう大体、前の東京マラソンとかで買ったね、そういう防寒グッズとかをね、使ったのかな。あとそうだね、ズボンだけはちょっと重要かなというところで、やっぱりね、登りながら邪魔になっちゃうと嫌なので、ちょっと短パンハーフパンツぐらいのね、ものが欲しかったのもあるんだけど、ただのハーフパンツじゃなくて、伸縮性のね、いいやつ。やっぱし、結構足を上げたりとかするから、結構そういうストレッチ素材っていうかね、そういうものを選ばなくちゃいけないと。あとは結構汗をかくから、汗もすぐ乾くタイプ。で、あとは、水とかね、例えば軽く雨とか降ってきた時に、ある程度雨が弾くとかね。で、まあ、ゴアテックスみたいな、そういう素材があったりするんだけどさ、それ雨弾くとかっていうね。ただ、ゴアテックスってやつを、選ぶと。まあ、これも高いんですよ。どんどんどんどんもう、いいもの買おうとすると、やっぱし何万円で、どんだけ福沢諭吉飛んでくのよってなっちゃうから。そこまでは金出せないよねっていうところでさ。ただ、これ半パンにしてもいいんだけど、半パンだとね、下るとき、登山、ね、登るはいいけどさ、降りるときに、結構砂利だらけらしいの。で、靴の中に砂利が超入るらしいから、これは逆に長ズボンにして、で、登山靴あるでしょ。そこを、ズボンで塞いで、もうそこもね、ちゃんと固定できるようにして、もうちゃんと砂が入ったようにね、しなくちゃいけないらしいから、難しいなーってところだったんだけど、セパレーションっていうのかな、途中で、その膝のところぐらいから、このズボンをチャックでね、止めてあるから、それを外すことによって、長ズボンなんだけど、チャックで、外すことで、ハーフパンツになるっていうようなね、形のがあってさ。じゃあ、これが一番いいなと、ね。俺が求めるもの全部揃ってるなっていうところで。で、今回、私、あまり行かないですよ。おしゃれな、ね、そういうビル。丸井様ですね。丸井様のビルに入って、そこで、リュックとね、同じメーカーのコロンビアのね、お店に行って、で、安いってね。まあ、高いんだけど安いっていうね。ところで、7000円ですね。他の店でもいろいろ見たんだけど、結局、同じようなものを買うと、やっぱし7000円ぐらいかかる。膝からね、下をね、そうやって、チャックで外したりとかできるっていうようなものを買おうとすると、安いので7000円ぐらいするから。まあ、この辺はただ、一番今回仕方ないなっていうところでね、ちょっと高いものだったんだけど、まあ、ズボン買って。 まあ、これね、今後、まあ、運動するときとか、あとチャリ乗るときとかもね、使えるかなっていうところでね、まあ、ここはいいかなというところでズボン買ったりとかね。で、そこで買ったときもさ、ね、やっぱ高いからネットで買いたいなとか思ったんだけど、ただ、これ買いに行ったのが、登山する2日前とかだったんだよね。もうその登山する2日前の休日でね、買おうと思ってたから。だから、ここからやっぱ高いからってネット通販でっていうのはもう間に合わないからさ。で、そのお店の人とかにもね、このね、ズボンの他の色ってありますかとかね、他のサイズありますかとか聞いてさ、でもないですと。ね、ちょっとあるだけになっちゃうんですけど、取り寄せるんだったら2、3日で取り寄せられるんですけど、って言って。いや、もう次のね、2日後にはちょっと登山ね、富士山登るんで、みたいなね。そんなことがあったりとかしてさ。ほんで、店員さんも結構ね、富士山の話ね、分かってさ。富士山こういうところ気をつけた方がいいですよとかね言ってさ、俺もう珍しくなかなか人とは喋らないのにね、その店員さんとかなんて喋んないのに、やっぱ一つ共通の話題があるとね、で俺も結構知らないことが多いからさ、聞きたいこととかもあるからさ、ちょっと話をねさせてもらったりとかしてさね、やっぱしこういういつもね、やっぱりそういう美容師さんとか、あとそういうショップ店員さんとかね、もう話しかけてくんじゃねえよみたいな感じはあるけども、やっぱりこうやって聞きたいこととかあるとね、フレンドリーにしてくれてありがたいよねっていうね、わからないところも親切に教えてくれるしね。まあ、そんなんで、ね、無事荷物も揃って、で、富士山、まあ、登るね、準備ができてきたかなというところなんですけども、まあ、荷物が重たいんだよ。これは、本当に、なんだろうな、やっぱし水をね、4キロ持ってこうって、4リットル持ってこうってのは無謀だったのかもしれないけど、相当重いんだよね。で、全部さ、ある程度荷物ね、荷造りして入れて、で、持ったんだけど、重すぎて、これで、いや、登れないでしょっていうか、これ、バスね、まあ、バスは新宿からね、出るバス乗って、で、富士山まで行くんだけど、これ、新宿まで歩いていくだけでヘトヘトになっちゃうぐらい重いでしょと思って、どうしようかなと思ってね。で、ここはやっぱし、お金の力だと思ってね。まあ、水を、2リットルにしようと、半分にしようと、さすが4リットルは重すぎるなと思って、で水を2リットル外して、そしたら、あ、結構これだったら平気だなっていうになってさ、やっぱさ、あそこまで重くなったところのさらに2キロってね、やっぱかなり辛いんだなっていうところで、結局ね、全部ね入れて 体重計乗せてね測ったんだけど、荷物は8キロぐらいあったね。だから俺結構荷物少ない方で8キロだから、多分他の人たちとかって普通に登山してる人10キロぐらいは最低でもね持ってるんじゃないかなと思うからね、まあその辺ももし登ろうと思ってる人いたらね、トレーニングのつもりで10キロぐらいねペットボトルをねカバンの中入れて、それを持って、まあなんかどっかね歩いてみたりとかね、夜中にねちょっと街を徘徊とかしてね、ね、君ちょっと何やってるんだってね、警察に止められてね、カバンの中見てもいいかなってね、ペットボトルがいっぱい入ってみて、君大丈夫かみたいなね、この水は怪しい、なんか合法ね、ウォーター的なものじゃないのかみたいなね、そういうこと言われるかもしれないんで、ね、ちょっと気をつけた方がいいんですけども、まあそんなんで、まあかなり重いとね。でもまあこれでね、まあある程度万全になったなっていうところで、でもう本当にだからその荷物用意とかして、もうそれでさ、なんか休みの日も全部終わっちゃうし、あとそっからね2日後にもう富士登山入るからさ、その荷物の用意ね、その荷物は整ったけど、どれを持ってくとかあれを持ってくとかさ、いろいろとこれいらねえかなとか、そんなことしてたらさ、もうすぐね、もう前日になっちゃってさ、全然宅建の勉強もできなくてね、でも仕方ないなと思って、もうこういうのはねしっかりやるときはやんないといけないなっていうところで、もう富士登山終わったら宅建の勉強をねもうしっかりしていこうじゃないかなと思ってさ、でそんなんで前日ね、まあ、仕事があったから、仕事が遅いんでいつもね、こうやって11時ぐらいに帰ってくるからさね、ラジオねもうやる前もね、ちゃんとこれ仕事終わってからねラジオしてますからね、そうするとやっぱりね遅くなってしまって家帰ってくるのがね11時とかねなってしまうんですけども、でそこからね荷物ね最終チェックして寝るんですけども、7時にね起きないといけないと、バスが新宿から8時半にね出発する、8時40分か8時40分のバスに乗んなくちゃいけないので、まあ息袋とはいえね7時ぐらいには起きて用意して、でね行動しないとなかなかってところで、 で、結局寝たのがね、遅かったので、4時間ぐらいかな、寝まして。で、まあ4時間寝られば、ただね、この、登山、一番気をつけなくちゃいけないっていうのは、その体調管理なんだよね。体調悪かったりすると、高山病っていうさ、ものになるんだけどさ、高山病っていうのは、低酸素症ってやつと同じ、多分、ものなんだけども、そのさ、山の上って酸素が少なかったりするし、気圧がね、気圧が低いっていうのかな、気圧が高いっていうのは、わかんないけどもさ、気圧が低いかな、うん、そんなんでさ、どっちだ ね、急にわかんなくなっちゃいました。まあ、気圧がおかしいわけですよ。ね。地上とね、上空では。なので、そういう変化によってね、体調がおかしくなっちゃう。なんか頭痛がすごいしたりとか、吐き気がしたりとか、あとは眠れなくなってしまうとか、ね。だから途中で小屋で眠ったりするからね。で、眠れなくなってしまうとか、あとは、なんだろうな、もう呼吸が本当に荒くなっちゃうとか、いろいろあるんだけどさ、そういうのにね、ならないためにはっていうのはいくつかあるんだけど、まあ睡眠をしっかりとるって話なんだよね。だけど、ね、今回睡眠ね、4時間しかとれてない。で、まあまあね、それなりにでも、そんなに、なんか体調悪いなって感じじゃなくて、ある程度スッキリしてるから、まあ、4時間でもね、まあ、よかったかなということで。で、まあちょっとね、朝はいつも通りバタバタね、しながらね、新宿着きましてね。で、今、俺だけちょっとギリギリね、遅れ気味で、集合したんですけども、無事ね、問題なく、バス乗って。で、富士山までね、行くんですけども、そんな遠くないよね。新宿から2時間半ぐらいかな。で、着きます。なので、着いたのは だから8時40分ぐらい出てから2時間半だから11時過ぎぐらいに、もう11時半ぐらい、11時半ぐらいには着いたのかな。で、富士山、これ今回は5合目ってところから、登ったんだけども、富士山には、いくつか段階があって、で、ちなみに富士山、皆さんね、どんだけ高いかって知ってると思うんですけども、一応、詳しく言っておくと、3776なのかな？ね。他のどっかで見たね、数字だと、さらに点何っていうのがね、ありましたけど、3776.何ってありましたけど、まあ大体、3776、みななろうとかね、そんな覚え方ありますけども。で、この高さを登るんですけども、まあ、ゼロからね、もう0メートルから、そんな3776、登るのはきついですから、基本的には途中まではバスで行って、そこから登るっていうね、ところで、今回、登ったのが、その5合目までは、バスで行って、そこから登るんですけども、で、今回、ルートがいくつかあるの。富士山って、だいたい4つぐらいルートがあって、で、まあちょっとね、例えばその埼玉の方からね、埼玉とか東京から行ってっていう人は、この辺からとかさ、逆に西日本から来る人はこっち側からとかあったりはするんだけどさ。で、だいたい4つかな。吉田口ルート。あとは、なんていうのかな。素林口ルート。ね、これ全然読み方間違ってると思いますけど。あと、御殿場ルート。あと、富士宮ルート。わかりませんけど。だいたいこの4つらしくて。で、私どもはね、今回、吉田口ルート、ね、っていうところから登ったんですけども、これはね、江戸時代から今日まで一番歩かれている富士山のメインルート、ね、最も山小屋が多く、登山客で賑わうっていうね、そういうね、ルートで行くんですけども、で、これの5合目っていうのが、2305メートルのところからスタートするのね。だからもう、バスで着いた時点でもう2305メートルの地点にいるのよ。で、確か、高山病とかって、そういう低酸素症とかなっちゃうのって、2000メートル以上とかからね、そういう症状とか出ちゃうらしいんだけどもさ。ね、出始めて、まあ、さらにね、上行けばどんどん症状でかくなってくるらしいんだけど、まあ、着いたらやっぱしね、少し空気薄いかななんてね、ところはあったりとか、気圧とかもね、少しちょっと違うかななんてあったりするんだけど。で、一応この吉田口ルート、まあ通称吉田ルートっていうのかなね、に関しては、大体ね、よく言われているものとしては、 こっから頂上まで登るのに、6時間25分、ね、かかるの。すごいよね。6時間25分も歩くのと思って。俺、この間東京マラソンで走ったので6時間20分じゃん。42.195キロ。同じね、時間登るのみたいな。もうその時点でうんざりしてるんだけど。ただ帰りの方は、距離は長くなると思うんだよね。よりちょっと緩やかに降りてかないとね。やっぱ急だと危ないからね。より緩やかに降りてくので、距離は長くなるんだけども、時間はね、そんなに、下りだからね、時間かかなくて。下りは約3時間50分で降りてこれると。だから、まあ言ったら、ね、登って降りるだけでね、その、もうノンストップで行けば、まあ10時間あれば登って降りてこれるかなっていうところではあるんだけど、ね、今回はちゃんとね、一泊しますからね。で、もうその上のね、小屋の方も予約をしないとこれ、取れませんからね。ちょっとこれパルでもね、なんか富士登山チャレンジできたんだったら俺もっつってね、それで、全然考えなしにね、行ったら死ぬからね、結構冗談じゃなくて、一応そういうバスの手配したりとか、あとはその上の方でね、そういう小屋予約できるから、この日、泊まりたいんだけどって予約をしておかないとね、泊まれませんから、ほぼね、泊まれる時もあるかもしれないけど、まあ、こういうシーズンじゃ泊まれませんから、それ忘れないように、まあ、今回私そういうの手配してないでね、同僚が全部やってくれたんですけども。なので、で、まあ、途中でね。で、一応今回、その5合目から登り始めて、6合目、7合目、で、8合目行って、で、8合目の、途中、まあ、8.5 合目ぐらいにホテルって言ったらあれだけど、今回、まあ、一応名前出しちゃっていいかな、富士山ホテルっていう小屋があるんだけど、別に名前はね、富士山ホテルって、富士山にホテルあんのかよ、すげえなって言うかもしれないけども、そういう名前の、山小屋ですね。全然ホテルではないんですけども、で、その富士山ホテルってところ予約してるので、そこで 8.5 合目ぐらいのところまでね、一日目登って、そこで、一応仮眠ね、して、で、2時ぐらいからね、まあ、ちょっと準備して、そこから出発して、で、ご来光、ね、まあ、4時半ぐらいからかな、日の出ね、ありますから、そのぐらいに頂上登ってみましょうよと。で、そのまま頂上行って、一応ね、予定としては、なんていうこれ、お鉢巡りってあるんだけど、一応頂上だってね、なるんだけど、そこはまだ頂上じゃないんだよね。さらに、ここの、その、なんだろうな、山の上をね、一周ぐるっとできるの。で、一周ぐるっとすると、もう一つ山みたいなちっちゃい山があって、これが、剣ヶ峰っていうところなんだけども、ここの、さらにその上に行くと、ここが3776メートル、一番高いところなのね。だこのお鉢巡りっていうその山のね、一番上をぐるーっと回って、さらにそこにある剣ヶ峰、この山を登ってようやく富士山制覇っていう風になるんだよね。で、これが終わったら下山っていうね、まあ大体こういう流れかなっていうね、ところなんだけど、で、まあね、当日、まあそうやってね、無事、まあ天候もね良くて、まあ晴れたんだよね。もともとは台風って言われてたの。だからこれ予約もしたしね、有給まで取ったけど、結局行かないで終わるんじゃないかって話もあったんだけど、ちゃんと晴れてね、で台風も来なくて、でまあ絶好のね登山日和ということで、でそんなんでさ、で朝ねようやくまあ着きまして、で5合目からねまあ歩いていくんですけども、まあ装備の方はもう万全よね、本当にもうストックもね両手に持ってさ、でガンガン行くんだけども、まあ途中で、まあ、5合目から6合目ってほぼ平坦。ね。まあ、言ったらウォーミングアップですよ。ただ距離が長いんだよね。5合目から6合目。で、まあ、距離長いけど、平坦だから、まあまあ、そう気圧とかにも慣れたりとかね、酸素の薄さとかにも慣れたりとかするためのものだなーっていう感じで、まあ、ハイキング気分でね、歩きながら。で、途中でね、馬がいたりとかしてさ、馬乗って行くやつとかいんのかよ、みたいなね。まあ、思ったりはいたんですけどもね。ただ、あと、馬が臭いね。ね、ちょっと臭い馬がいっぱい歩いてたりするんですけど、まあね、富豪はね乗ってくんだろうなと思うんだけど、俺も富豪だからね、ちょっとねこの馬一頭ね買わせてもらっていいかなって、あ、そういうの行ってもいいかなと思ったんだけど、 今回はね、残念ながらさ、庶民の皆さんと一緒に登らないといけないから、ね、残念ながら今回自分の足でということで、馬買わなかったんですけどもね。まあ、そんなんでさ、で、まあ、5合目から6合目まで歩いて、で、全然、まあ、こんなもんだかって、ね、余裕かと思ってね。まあ、正直ね、俺、山舐めてる部分ありますからね。動画とかもいろいろ見たの。富士山のさ、そういう動画とか最近増えてるからさ、見ると、なんか、あちいあちい言ってんのよ。ね、つれーとか、あちいとかさ、言ってる動画があってさ、そっかー、まあ、つれーのはつれーけど、まあ、暑いのかーと思ってね。だからまあ、いいかなと思って、なんか適当なね、格好でね、まあ、一応登山靴は履いてね、まあ、登ってはいたんですけども。で、6合目ついて。ただもうこの時点で正直、道は平坦なんだけども、辛い。やっぱし空気が薄いのかな、ちょっと気圧もおかしいので、私ちょっとね、呼吸がねどんどんどんどん激しくなってってね、もうちょっと AV 男優的にねはっはっはっつってね言ってましたから、もうちょっとうるさいね、周りの人からは なんか AV 男優が近づいてきたんじゃないかなっていうぐらいはっは言ってるからね、もうそろそろフィニッシュなのかぐらいのね、はっはのねちょっと、ね、感覚がちょっと狭まってきたりもしてたんですけども、いやそんな本当に呼吸が結構きつくてハッハッハッハ言っててさ、それでまあそれでもまあ無事ね6合目ついてね、まあ正直ウォーミングアップですよ。で6合目から7合目で行くんだけど、6合目から7合目に関してはまあ登山って感じかな。でさっきまではハイキングね、5合目から6合目はハイキングで、6合目から7合目は登山ね、ちょっと想像していた感じの登山ね、まあ、ストック使って斜めになってる道をね、まあ、歩いていって、山道を歩いていってみたいな感じなんだけど、まあでもきついんだよね本当に。で頭もちょっと痛くなってくるの、高山病だから、高山病なのかな分かんないけど、まあいつも俺階段登っただけでも頭ガンガンするからね、まあ、高山病なのかどうか分かんないけども、まあ、ある程度頭は痛かったりとか呼吸がねもう辛かったりとかするんだけど、でまあ登山してるなって感じで、この辺まではみんなでね5人揃ってね登ってはいたんだけどもさ、もう途中からやっぱりね体力ある組とない組みたいに分かれちゃってさ、先に女性のね人とあと40歳の男性が先に行って、であと同い年ぐらいのねその3人、俺と同い年の人とあと1個下のね人がまあちょっとね分かれる形でね進んでいくんですけども、まあ厳しくなってきてさ、もう7合目ね、6合目から7合目で、7合目着くもう前からもう結構きつくなっててさ、もう結構遅いんだけどさ、でなんとかかんとかで7合目ついてさ、で次、7合目から8合目、こっからだよね。ここまでは正直あ登山辛いなってね、でも頑張ればなんとかなるかなっていうところだったんだけど、7合目から8合目はもう地獄だよね。登山じゃないよね、俺が思ってた登山っていうものじゃなくて、もういわゆるクライミングっていうの、もう崖を登ってく感じになってくんだよね。俺が見てたさ山のすすめっていうアニメではさ、まだ富士山は登ってないけども、富士山の近くのね、山登ったりとかして、ね、やっぱし、斜めになってる道ね、歩いてったりとかしてさ、で、途中で、ちょっとそういう岩みたいなとか、崖じゃないけど、そういうところあって、ちょっと登ったりとかして、したらまた歩いてったりとかあるんだけど、いやー、そんなもんじゃないよね、と思って。もう、全部崖なんだよね、と思って。これ登ってくんすか、みたいな。だからどうなんだろうねって、その想像していたものとはちょっともう別のものになってるところがあってさ、こんなん登ってくんすかと思って、でもみんな登ってんだよなと思って、その今までねもう何万人も登ってるわけじゃない、富士山とか、だからそういう人たち登ってるんだろうし、あと子供だよね、正直もう本当にこんな子が登っちゃって平気なのっていうぐらいの子、まあ、話聞いてると5歳の子供が登ってたりとか、ただね俺思うんだけど、5歳の子がやっぱそうやって登っていくとほんと辛いから途中泣いちゃうんだけどさ、でもお母さんね、お父さん、なんか 今考えると、子供連れてる人って、お母さんが多かったな。お父さんと子供じゃなくてのはほんと少なかったね。お母さんと子供ってのが多かった気がするんだけど、で、なんか、虐待じゃないのって思っちゃうよねっていうぐらい、本当に、このおっさんの俺でも、こんだけなんかしんどくなっちゃってるのに、子供にこれ登らせるのはちょっと酷じゃないのって。で、泣いてるのも、普通にただ辛いだけ、体力的に辛いから泣いてるのか、でもただ、もしかしたら高山病になってね、頭がすんごい痛いとか気持ち悪いとか、そういう可能性もあるけどさ、子供はそんな表現できないじゃない。5歳ぐらいだったらさ、もう泣くしかないからさ、ね、こうだからこうで痛いとかさ、言えないからね。ちょっと俺高山病かもしれんみたいなね。俺今ちょっと数値的にこうなってるから、そう高山病かもしれんからすると、お母さんこれちょっと測っとくれみたいな、それないからさ。だから、ちょっと、すごいよね。ちっちゃい頃からそういうの登ってたりとかしたら、今後の人生にプラスになると思うけど、ちょっと虐待に近いよなーって、そう教育なんだろうけどね。私はそのぐらい、そういう風に思っちゃうぐらい、辛い、ね、この7号目から8号目。で、あったんですけどもね。でもただ、じいさんばあさんもね、登ったりはするからね。ある程度トレーニングを積んでれば辛くないのかもしれないけども。あと、高山病とかなってなければね、問題ないかなと思うけど。もう、空気薄くて、ね、最初から俺もゼーハー言ってますからね。軽い高山病なのかなって感じだったんですけどね。で、ただ、俺以上に高山病になったやつがいて、その、俺と、ね、俺の一個下の、その同僚なんだけど、こいつが、もう、超絶高山病になってさ、7号目から8号目ぐらいまでギリギリ自分の、なんていうの、足で歩いてさ、で、荷物も持ってね、全部行ってたんだけど、で、休みでみんなでちょっと休みながら行ってたんだけどもさ、もう8号目ぐらいから、もう荷物持ってられないぐらいやばくなっちゃって、これまずいなってなったんだけど、その俺と同い年のね同僚の方が、じゃあそいつの荷物俺が持つよって言ってさ、だからその俺と同い年の同僚は自分の荷物と、その高山病になっちゃったね一個下の同僚の荷物2つ持って、で7号目以降ね、その7号目以降で8号目からね、ずっとも持って歩くんだけどさ、これがね本当にきつくて、もう本当に7号目からずっと崖みたいなもんだからさ、ずっと登ってって、で、しんどいんだよね。で、俺もそんなゆとりないからさ。だからもうしょうがないです。もうその荷物とかも任せるしかなくてさ。で、その、高山病になっちゃったやつね、気遣いながら、ね、みんなでちょっと、ね、声出し合ってさ、俺もちょっと AV 男優みたいな声出してさ、はっはっはっってさ、やってんだけどさ。で、頑張ってね、登ってくんだけどさ、いや、ほんとね、こんなに過酷なのかと。で、あと私高山病以外にね、少しその不安材料があって、私ねちょっと高所恐怖症なんだよね。おちょっと待ってくれって、富士山登ってるのに高所恐怖症なのかっていうね、そういうツッコミもあるかもしれないんだけど、そうなんだよね。高いところ苦手でさ、で別に安全が保障されているところでの高いところってのはある程度平気なんだけど、ちょっとそのもし何かがあったら死んでしまうっていうような、そういう状況の高いところ、ほんと怖くて足すくんじゃうんだよねって。だから、結構登っていくとさ、景色とかも結構綺麗なんで、すごくやっぱり山の上だから、もともともう5合目ぐらいからね、2000メートル以上だし、で、さらに登っていくからさ、本当にその、雲が自分よりも下にある状況なんだよね。綺麗だなーってさ、で、雲海っていうのかな、その、雲の海みたいになっちゃってるわけよ。だからそれも綺麗だなーとか思って写真とか撮ってるんだけど、そうするとさ、なんかやっぱりその距離感的なところ、なんかその高いなーとか、ね、そういうのが急に実感が出てきてさ、足がガクガクしたんだよね。もうブルブルしちゃって、もう金玉がね本当に縮み上がっちゃう、そんな感じになっちゃって、あんまりね外も綺麗だけどね、後ろ向けば綺麗なんだけど、そんな見れないなーっていうね感じで。でも、もう、正直、ね、7号目超えて8号目とかついちゃうとさ、本当に、本当少し歩いて休憩、少し歩いて休憩になるんだけどさ、で休憩するたびにさ、やっぱりその、ね、山を背に、ね、座ったりとかして休憩するから、そうすると、周りの景色超見えるんだけど、もう、怖いんだよね。すんっ げえやっぱり高いなーって、足踏みね外したら死んじゃうよなこれなーとか思って、でブルブルブルブルしながらね休憩したりね歩いたりとかしてさ、でそんなんで登り始めたのはね、だいたい1時ぐらいから登り始めたのなんだけど、でね6時間まあ、これさっき言ったさ時間なんだけど、登りで、登りが6時間25分かかるって言ったんだけど、これは頂上まで登る時間だから8.5合目ぐらいのね小屋に行くわけだからさ、途中でね、まあ、お休みするわけだからそんな6時間もかかんないのよ本当は、多分5時間ぐらいで、ね、着くっていうルートなんだと思うんだけど、で1時ぐらいからね登り始めたから、まあ、6時ぐらい、まあ、遅くても7時には、まあ、着くっちゃ着くルートなんだろうけど、まあ、そういう高山病とかもねちょっと怖かったから、まあ、少しゆっくり歩いた部分あるんだけど、いや全然着かなくてもう暗くなってきちゃってさ、でもうその、ね、別れた班ね、その先に行ってたその40歳の同僚と女性の同僚はだいたい7時ぐらいに、ね、19時ぐらいにもう小屋着いたらしいの、その富士山ホテルってところね、で着いたらしいんだけど、俺たちはその時点でまだ8合目行くか行かないかぐらいだったのね。でそっから、ね、頑張って頑張って登ってって、結局もう途中で暗くなってきちゃって、7時ぐらいまでだったらまだ明るかったんだよ、だけどそっから過ぎたら今度暗くなってきちゃってさ、で暗くなると山だからさ寒いんだよね、あれこんな寒いのと思って、上の方にも来てるからね、まあ正直まあ5合目ついた時点で少しね少し肌寒いなってあったんだけどさ、まあ、動いてれば暖かいかなっていうところでさ、だけどやっぱ夜になってさらに上行ってるからすんごい寒くなってきちゃってさ、でやっぱ高山病のやつもさガクガクしてきちゃってさ、大丈夫かなとか思ってさ、でも頑張って頑張ってさ、でヘッドライトとかつけてね、もう真っ暗だからでつけて、でずっと登ってって、着いた時には9時だよね、21時、どんだけ登ってんのよって、1時からね13時から21時だからね、もう8時間ずーっともう歩いてんの、いやきついなーと思って、でもうあそこがホテルかなーみたいな、その山小屋かなーとか思ってそういう明かりがついてんだけど遠いんだよね、だから本当になんか写真とかでね、もしかしたら富士登山の写真とか見たことある人いるかもしれないけど、まあこんなもんだろうみたいなね思ってるかもしれないけど、実際目の当たりにすると全然違うと思うよ、肉眼で見るとこんな角度登ってくのみたいな、ね、そんなレベルだと思うんだよね、まあ、そういう風にね逆にすげえんだろうなとか、そういう風に思っていけばあこんなもんかってなるかもしんないけど、もう正直俺のね頭の中じゃ山の進みに出てきたような山にね毛が生えたぐらいだろうなって思ってたからさ、全然違えしと思ってさ、でなんだかんだでね頑張って頑張ってゼーハー言いながら、でみんな頭痛くなりながらもね、でちゃんと小屋着いてさ、で21時でそこで着いたらまずご飯がね出るんですけども、カレーね、カレーなんかハンバーグカレーみたいな出まして、でもうお腹空いちゃってっからさ、まあ、途中ね持ってったそのなんていうの携帯食料的なものカロリーメイトとかさ食ったりとかしてるんだけどさ、まあ、途中売ってるねアイスとかも高いよね、クーリッシュ400円とかね、もう結構来てんなとか、で途中も寒くなってきちゃったら途中で味噌汁買って、ね、味噌汁500円みたいな、何これみたいなね、もうコンビニ売ってるね、コンビニで売ってる味噌汁なんだけどそのレベルで500円みたいなね、でもねあったかいし塩分あるし、もうほんとね体力回復するわってね助かったんですけどね、まあそんなねところだったら、まああんまりいっぱいガツガツ食ってるわけじゃなかったから、もう宿着いてさ、ですぐそのカレーね食ってさ、もうバクバク食って、で腹減ったなって、まだちょっと足んないんだよなと思ってさ、でカップラーメン売ってんだけどさ、カップラーメン600円するんだけど、まあこれね普通に100円で売ってるカップラーメンですよ、日清のカップヌードルですけどね、まあコンビニで買ったら160円ぐらいするのかな、だけどまあ600円しまして、でもまあ、食いたいよねと思って、ただ俺たちは一つそのみんなでねある程度そのやりたいこともあって、やっぱり頂上でカップラーメン食いてえよなみたいな話もしながら登ってるのね、でリュックの中にはそのためにカップラーメン、そのカップヌードルを一応入れてあるの、だからここで ね、あのその目標ね、あの決めてて、その頂上でカップラーメン食いたいのに、その前にカップラーメン食っちゃっていいものなのかっていうねところもあって、小屋ではね他のものをね軽く食って、でカップラーメン食わないでねちょっと我慢したんですけども、まあそんなんでさ、であと俺もう一つ不安材料あったんだけどね、不安材料しか基本的になくてさ、あの登山する前全然テンション上がんなかったんだけどさ、あの最近本当にお腹が弱くてさ、あのこの間の出雲旅行の時もさ、もう1日に4回5回さうんこしてさ下痢だったのね。でそれがもう毎日続いてたから、これ本当に登山の時にうんこ漏らしたらどうしようとかね思ってて、まああるのよ、途中途中にトイレとかもあったりはするんだけど、でもやっぱりそんなに自分のタイミングでトイレが出現するわけじゃないしさ、俺もねホイホイホイカプセルみたいな、そんなんでさポンってやってさすぐにさ簡易トイレが出てくればいいけどさ、そういうわけじゃないからさ、まあビビってあの100円ショップでね、あの携帯トイレ3つ買っちゃいましたからね、もうそのぐらいビビってたんですけども、であとそのトイレなんだけど、まあ一応ところどころにあるのよ、でその小屋とかもね、そういう山小屋もいくつかあるから、そういうところにはね基本的にはついてるから、ただあのトイレ、1回200円すんだよね。だから俺もトイレもうお金払いたくねえなってもあったんだけど、そこは背に払いは変えられないからね、もうしたい時にはお金払ってね、入ろうとは思ってたんだけどもさ、だこういう時に限ってねうんこ出ないんだよね。何度か山小屋とかねあったらトイレ入ったんだけど全然うんこ出なくて、気圧の問題かなみたいなね、何でも気圧の問題で済ましちゃうんですけども、でこの富士山ホテルの方でもね、あのトイレ入ったんだけど結局うんこ出なくて、これね飯も食ってるからさ、ちょっと出ないと逆に不安だなみたいな、今まで飯食ったら5分で下痢が出てんのに出ないしなーとか思ってさ、まあまあいいやと思ってさ、でまあちょっとゆっくりねある程度してさ、で寝たのが11時ぐらいかな、10時半とかそのぐらいに寝たのかな。でまあこれ寝るところっていうのはもう本当になんていうの、もうタコ部屋みたいな習慣所みたいなところなんだけど、もう本当にそのなんだろうな、二段ベッドみたいになってるんだけど、まあがっつりとした、ね、二段ベッドがずらーって並んでるような感じで、それで本当にもう何人が一人分寝られるスペースっていうのがもういっぱい並んでる感じだから、隣の人ね、全然知らない人が寝ててもその隣で寝なくちゃいけないみたいな感じなんだけど、一応今回5人でね行ったから、あの私は隣ね、1個下のその同僚って、でもう逆のね隣はあの女性のね同僚、まあ特に何もなかったんですけどね、まあそんなもんでしょうよ普通にね。でそんなんで、で寝るんですけども、まあちょっとね、頭がね少し軽く痛かったりとかするんだけど、まあ俺はまあまあ軽い方ですよ高山病で。そのもう一人のねやばかったやつ、その一個下の同僚に関してはまあまだきついと、ね、いうことで、なんか後日談聞いたら4回ぐらい夜中に起きてトイレ行って結局一睡もできなかったらしくてね、もうそのぐらいは眠れなくなっちゃうっていうのも高山病の一つらしいですけどもね。であとはその先にねあのガンガン行ってしまったその40歳の同僚とあと女性の同僚なんですけども、この2人はその高山病かかりやすくなっちゃうっていう要素の一つとして、その結構早く登っちゃったりとかするとその気圧の変化とかによって高山病になりやすいとか、あとはその宿に着いてすぐに寝ちゃうと、まあなんかこれはすぐに寝ちゃうかどうかわかんないね。あの、飯を食べてすぐ寝ちゃうなのか、ついてすぐ寝ちゃうのかわからない。どっちだかわかんないんだけども。まあ、そういうことすると、高山病になりやすいっていうのがあるらしくて。で、今回この同僚の二人は、もうそのガンガンね、登っていき、さらに飯を食って、で、もう疲れてるからすぐ寝ちゃったらしいの。だから夜中さ、その二人、もう、頭痛がすごかったらしくてさ。で、まあ言ったらだからそこでもう高山病になってるわけだよね。で、正直、その40歳の男性の人は、ちょっとリタイアも考えるぐらい頭痛かったっていうね、そういう話を聞いたからさ、すごかったんだなと思って。で、そんなんで、で、一応2時ぐらいにね、起きて用意して、で、一応出ようっていう話をしてたんだけどさ。で、なんだかんだでみんな、一応フルメンバー5人ね、 ちゃんと揃って、一応また出発することは、ね、できるんだけどさ。んで、まあ、2時半、2時45分ぐらいかな、に登りまた始めてさ。で、途中まで、ね、その、8.5 合目ぐらいから、今度、その、一番上だよね、9合目、10合目と行くんですけども、いや、これもね、本当にきつく、どんどんね、その、なんていうの、反り立っていくからさ、どんどんきつくなっていくんだよねっていうところでさ、途中までは一応5人でね、登ってったの。で、一応、その御来光を見るっていうのはみんなのね、目標だからさ、みんなっていうか、今回俺たちが行ったメンツの方でも目標でもあったけど、その登山をしていて、夜中ね、そうやって宿に泊まって登るっていう人はみんな御来光を見たくて、そういう風にしてるからさ、だからみんながみんな御来光のために、だいたい同じぐらいの時間から登り始めるから、だから、結構混んでるっちゃ混んでるの。まあでも平日だからね、そこまで言うほどじゃないんだけど、多分土日はね、本当にもともと聞いてたのは、その、例えば、元旦とかさ、その初詣とか、そのぐらい、並ぶっていうレベル。本当にだから、全然歩くスピードがね、もうこんな遅いのぐらいの感じになるっぽかったんだけど、まあそこまでには今回はなってなかったんだけどさ。ただまあまあ、ある程度のペースでいけるかなとか思ったんだけど、やっぱりでもところどころね、人は少なかったりとかするからさ、まあある程度のねスピードを自分で出しながらね登っていかないといけないんだけどさ、で一応5人で途中まで行ったんだけど、少し空が明るくなってきたんだよね。多分3時半4時ぐらいかな、4時ぐらいの時点で少し空明るくなってきたかなーってのがあって、でこのまんまだと頂上着く前に日の出になっちゃうなってのがあってさ、だからね、俺とその一個下の同僚に関しては、このちょっとまあある程度マイペースで行くから、ね、行ける人はちょっと一番上までね、ご来光を見にちょっと頑張って行ってきてっつってさ、でちょっとまたチームをね分裂させてさ、でそのね3人はさガンガン登っていってさ、俺たちはまあお互いちょっと気を使いながらね、その寝る前、宿泊まる前はね、その一個さんの同僚はさ、すごいその高山病だったし、ね、結局眠れてもいないわけだからさ、であと俺も常に軽い高山病だから頭痛いしね、本当に呼吸もきついしさ、で足も痛いし、で、まあ、だからもうお互いにちょっとね気遣いしながらね、大丈夫かなってね、で途中休みながら登ってって、で結局まあ、残念ながらっていうのが分かんないけどね。じゃ、9.5 合目ぐらい。ほんと、あともうちょっとだったんだけど、そこで、もうちょっと日の出そろそろ出そうだなっていうところで。いや、もうここでね、これ以上逆に進んじゃって、なんかそういうちょっと休むところっていうか、なんか、ある程度スペースがね、空いてるところまで行けるか分からないから、じゃあちょっと 9.5 合目だけど、ちょっとここで日の出見ようぜっつってさ。で、俺とね、その同僚の方は、その二人でね、その 9.5 合目残念だけどもね、そこでちょっととどまって、それでちょっと日の出をね、待つことにしてさ。で、その前にね、進んでいったその三人のね、同僚に関しては、なんか無事ね、頂上行けたらしいんですけどもね。で、みんな一応ご来光はそれで見てさ、ただすごいのかな、まあ、ご来光は見といた方がいいよみたいな話あるけど、そこまで感動するのっていうと、まあ、こういう感じかなみたいなところではあったんだけど、ただラッキーだったのは雲が結構出てたので、ご来光をね、その太陽が出るところもうちょっと雲が少しかかったところあったんだけど、ちょうどその日の出が出るところだけ雲がなくて、さらにその日がもうちょっと上行ったらちょうどその上に雲が結構あったから、ご来光自体はすごい綺麗に見えて、で目で見てる部分ではまあすげえなーとか思うし、周りの人たちもねなんかわーみたいな言ってるんだけど、写真撮るとねすごくて、俺が携帯で撮った時もなんかもうビッグバンみたいになってんだよね。そのやっぱりレンズ的な問題もあるんだろうけど、すごいね、そのなんか爆発してるみたいなねぐらいの日になってさ、だ写真もすごい良くてさ、ツイッターとかにもねちょっとアップはしてるんですけども、であとそのね隣にいた同僚もそのカメラ撮ったんだけど、もうなんかやっぱその光の加減なのか分かんないけど、 もうね、縦と横にね、一本ずつ線が入っちゃってるの。その、太陽にかかって、縦の線と横の線が入ってるのが、グランドクロスみたいになってさ、なんだこれと思って。すげえなーと思って。まあ、目で見てもすごいなと思ったんだけど、逆にね、写真とか撮った方がすげえなーみたいなところもあってさ。で、ただね、やっぱり、この御来光ってさ、俺もう、多分二度と、ここで見ることはないなーっていうのがあってさ。もう一生富士山なんていうのも登んねえわとか思ってたからさ、もう本当にこれから生きていく上でもう一生この景色は肉眼で見ることはないんだろうなーって思いながらね、ちょっと見てさ、で同僚とね、俺なんかちょっと地球感じてるとかね言ってね、なんかもうテンションがおかしかったんですけどね。まあそんなんで無事御来光も見て、でじゃああとね、もう見るもん見たからとね、まああと俺御来光見ながらもちょっと足震えてたからね。ご来光見るとさ、やっぱしさ、距離感分かってくんだよね。どんだけ高いところにいるのかっていうさ。で、怖くなっちゃってね。もう怖い、怖い、怖い、怖い、怖い、言いながら、ずっと写真撮ってるみたいな、ね、ところだったんですけども。で、もう、見るもんも全部見たから、ね、登りながらもいろいろ見たし、ご来光も見たから、もう、そうや、ね、風景とかもいいからって。あとは登っていこうということで、で、ちょっとね、その、戦闘集団に遅れること、ね、ちょっと何分経ったか分かりませんけども、まあ、頑張ってね、9.5 合目からちゃんとね、頂上行きましてね、で、合流してさ、そんで、合流したところで、その40歳のね、同僚の人がね、お湯沸かす、機材を持ってたからさ、持ってきてくれてたから、そこでお湯沸かしてもらって、で、持ってたね、カップラーメンにね、お湯注いで、で、食べてさ、うん、まあうまかったんだけどさ、まあお腹も空いてたしね、あれなんだけど、まあ特別そんなにね、すんげーうめーってわけじゃないけど、なんかそういう噛み締める感じだよね。なんか富士山頂上に来てカップラーメン食ってるみたいなね。でやっぱね、もう毎回思うことだけど、ここでね、もうカップラーメンなんて一生食うことねえしなって、もう絶対ここもう二度と来ねえしっていうね、もう誓ってたぐらいだったからさ、もう登り切ったーっていう時点でもう一生富士山来ねえわっていうね、もうそんな風に思いましたからね。まあみんながどう思ってたかわかんないけど、俺は本当に心に近いぐらい、やっぱし、まあ、高いところも怖いし、もう気圧とかもあんま体強くないしね、普通になんか台風とか来ただけでもさ、俺ちょっと頭痛いっていうか、その目が痛くなったりとかねするからさ。でまあだからね、もうちょっと散々だなと思って、で、無事ね、まあ、ある程度落ち着いて、で、今度そこからだよね。まだあるんだよ。ここから、お鉢巡りってのあるんだよね。お鉢巡りっていうのが、その、結局、富士山、今、外側登ってきたけど、内側ってさ、ちょっとへこんでてさ、その火山とかがあるんだよね。まあ、それはもちろん、表面上は見えないけどさ、奥の方に火山があるけども、まあ、そこのね、ちょっとくぼんでるところがあったりとかしてさ、そこの、その、山の一番上のね、縁をね、ぐるーっと回って、それがお鉢巡りって言うんだけど、で、これがまだ待っているというところでさ、で、まあ、その前にね、ちょっと、他にちょっとお腹空いてしたりとかもするし、お腹空いてるし、あとちょっと寒いからね、ちょっと上にある山小屋とか入ったりとかしてさ、まあ、おでん頼んだりとかして、ね、おでんも800円すんだよね。でも、ね、風をしのげると、ね、いうのもあるし、あとちょっと荷物置いてね、トイレも行きたかったなと。もうラーメン食っちゃったから、また下痢とかね、出ちゃったら怖いなと思ってさ。で、トイレ行って。で、さすがに頂上のトイレね、高いよね。300円。ね。もうトイレ300円とか言ってね。まあ300円出したんだけど、うんこ出なかったっていうね。悲しいものなんだけどさ。で、あと、その富士山のトイレなんだけども、基本的に水洗便所はないね。洋式和式とかはあるけども、水洗は基本的にはなくて、なんか、うんこするじゃない？そうすると、汚物だ、うんこはその便器にするんだけど、血服、その紙っていうのは、目の前になんか変な箱みたいなのあるから、箱っていうかその、ゴミ箱みたいなのあるから、そこに拭いた紙は捨てるみたいな、ね。紙は流さないでくださいみたいな感じなんだけど。で、じゃあそのうんこどうやって流すのって言うんだけど、トイレのね、脇の方に、鉄砲みたいなのがあって、なんかケーブルが繋がってる鉄砲みたいなのがあって、それ、フラッシュガンっていうっぽいんだけど、このフラッシュガンを、カチャってやると、そっから水がね、すげえ勢いで出るの。で、その、うんこのところのね、まあ、うんこ、まあ、出てないからうんこはないんですけども、本来うんこがありそうなところにね、めがけて、シャーってやると、 そのなんていうの、便器の中のその底がねパカッつって下に行って下にうんこが落ちるみたいな、そんなものになってましてね。なのでそのフラッシュガンね、あのぜひあの上の方行ったらね使っていただきたいと思うんだけど、ただうんこした人がみんなそのフラッシュガン使うって考えるとさ、このフラッシュガン超汚くねみたいなところもあるから、あのねぜひね、あのこうなんだよ、ウェットティッシュ、あのその除菌系ウェットティッシュは絶対持ってった方がいい。俺ちょっと持ってこなかったから、あの同僚からね、あの毎回もらってたんで、もうちょっと申し訳ないなと思ったんだけど、あの ぜひね除菌のそういうウェットティッシュは持ってった方がいいな、そんなんね、ちょっと感じて、でまあそんなんで一応ね、あの不安材料はまあなくすためにトイレ行ったりとかね全部しまして、じゃあこっからね、お鉢巡りなんですけども、でこれがね、あの怖い、高所恐怖症の人もう本当に山行く必要ねえなと思うんだけど、このお鉢巡りがね結構崖っぽいところをねぐるーって回るんだよね。途中本当に細いところとか歩くから落ちたら死ぬわっていう感じなんだけど、まあみんながね、お鉢巡りしたいって言うからさ、俺もよく分かってなかったんだけどさ、分かりましたみたいな、ついてきますけどってさ、でもいやいやねついてって、もう帰りてね、もう下山したいのにとか思ってさ、で行って、そうするとかなり後半の方までねぐるっと回ると、そこに郵便局があるんだよね。でその郵便局から、あのなんだろう、普段富士山から送りましたってその消印とかもねつけて送れるっていうね、そういう郵便局あって、で一応ここでその手紙を送れるっていうのと、あとあの富士山に登りましたって証明書みたいなの買えるのね。これ500円かなで買えるから、一応それも買って、あとなんか特に送る必要もないんだけどさ、親にでも送ろうかな、手紙でもねと思ったんだけど、あ郵便番号とか忘れちゃったなと思って、めんどくせえなと思って、結局自分にね一応証明書みたいなの送ったりはしたんだけどさ、でそこでやって、でこの後ですよ、このお鉢巡りそこで郵便局でやって、その後に最後ね、これが本当のねメインイベントですよ、剣ヶ峰ね、ここがさらにもう一個一段山があって、これを登るとここが本当の頂上、3776m なのね。だからここを登んない限り制覇っては言えないんだけど、でもやっぱりさっきのね、その普通の頂上なんて、その登り切ったって10合目のところで、やっぱり他のね人たちが、ね、この後お鉢巡りしてね剣ヶ峰に登るみたいな、ね、相談してるんだけど、いやもう下山するみたいな話してて、ね、せっかくここまで来たんだけど、やっぱりね降りるって選択肢もあるよねって、もうねあそこで心折れちゃうっていうかね、もういいやってなっちゃうなと思うんだけど、ただじゃあまたね来るんだったらいいよ、だけどもうここで嫌になっちゃってる人はもう二度と多分富士山登らないと思うから、であればね、もう本当にもう一緒に一回しかもう登んねえしみたいな、ね、最後だしっていうことでね、頑張ってちょっと剣ヶ峰で登ってみるのもいいんじゃないかなって思うんですけども、で剣ヶ峰登るんだけど、これが今までで一番急だった気がするんだよね。こんなに最後急な山が出てくるのかということでね、でまあこれ崖とかじゃなくて普通にね、あの登っていくストックとか使って登っていくタイプなんだけどさ、でもこんな急なんだと思ってさ、で登ってってね、ようやくみんなでね5人でよ、本当にいろいろアクシデントあったんだけどね、だけどなんだかんだってちゃんとねみんなで5人揃って剣ヶ峰ね揃ってそこで写真撮ったりとかしてさ、ねちょっとリア充じゃないの俺たちみたいなあったんだけどさ、いやそんでちゃんと3776m ねちゃんと制覇して、じゃあ帰ろうというところなんだけど、あの帰りのバスっていうのも決まっててさ、12時半かなのバスに乗って帰るんだけど、結構時間がもうギリギリらしいんだよね。降りるのが、まあ、ね、さっきちょっと言いましたけども、帰り3時間50分かかるところなんだけどさ、大体だとね。でもこの時点で多分9時ぐらいになってたと思うんだよね。だから結構急いで降りないと間に合わねえみたいな感じになってて、まあ、9時前かな、8時半とかそのぐらいだったのかな。だから結構頑張って降りないと、ね、もう今度逆に帰れなくなっちゃうっていうね、ところもあって。で、ガンガンガンガン降りてくんだけど、俺も常に高山病みたいになってるからさ、まあだから、ね、軽い高山病だからね、 常に息上がってるからさ、だからきついなーと思って。で下山はさ、使う筋肉が違うんだよね。今までは足の後ろの方の筋肉とかをよく使ってんだけど、降りるときは前の筋肉、だから前のももとかさ、あと膝とかもね結構使うの。だから降りててもう右膝が痛くなってくるし、なんかね前の方のその筋肉使って足が笑ってきちゃうし、これやべえなとか思って。でもみんなガンガンガンガン降りてくわけで、途中でちょっと雨が降ってきたりとかしてさ、おいマジかと思ってさ。ただ下山するにあたって砂ぼこりとかがすごいっていう風に聞いてたから、逆に軽く降ってくれてね、それは逆に良かったなって思うんだけどさ。で降りてってさ、でそこでもう本当に、まあ、またね40歳の男性とで女性の人はねガンガン先行くんだけどさ、どんだけお前ら体力あるねんって話だったんだけどさ。そんでまあ俺たちね3人ぐらいのその最初のね行きの時も、ちょっと遅かったメンツはまあ大体一緒にね降りてったはしたんだけどさ。でその中のね一人、すごい高山病になっちゃった一個下の同僚に関しては、まあまあそこまでね体調良くなってるわけじゃなかったけど、まあ普通に降りていける感じだったんだけど、もう一人の同い年の同僚のやつがちょっと親指、両足の親指がちょっと痛くなっちゃったらしくて、でそれでちょっとやばいかなーって感じだったんだけど、なんだかんだで、ね、根性あるんだなと思ってね、ちょっと無理してかもしれないですけどもね、しっかりね、普通に降りてってさ。ただまあ俺もね、そうやって二人とも頑張ってるからさ、俺も頑張んなくちゃなと思うんだけど、俺普通に前向きながら降りてくと高さも見えて怖いんだよね。登るときってさ、後ろね見えないから、もう前しか見ないからさ高さとかわかんないけど、降りるときってさ下を見ながら降りるからさ怖いんだよね、高さがあってやべえなとか思いつつ。であとはそのもう足笑っちゃってるのと、右の膝がほんと痛くなってきちゃって、これ東京マラソンの二の舞だなと思ってさ、とかあったんだけど、でなんかうまい方法ねえかなと思ってさ、ジグザグに降りてみたりとかね、あやっぱし角度があるから、登るときもそうなんだけど、急だからジグザグにね登ってったりとかすると、距離は長くなっちゃうんだけど、角度がなくなるからっていうのでね。でそれもあって降りるときも同じようにジグザグに降りてみたりとかで、そっからいろいろ考えたところ、左足は全然いけるから、左足でなんとかその持ちこたえるっていうね、その行動はできるから、ちょっと横になりながらね降りてって、でまあずっとねその下を左側に、左足を下にして、で斜めにねずっと横になりながら降りてったりしたんだけど、これもまあまあほどほどいけるんだけど、もうちょっと効率よくなんねえかなと思って、で結果編み出したのはもう後ろ向きにね降りていくっていうね、もうあまりこれ推奨されるやり方かどうかわかんないんだけど、まあ人もねそんなに多いわけじゃないから、降りるときにね後ろパッてねその降りるところ見て、で大体足場とかも確認して、であとその崖から落ちないようにしながらねやるんですけど、まあちょろちょろ後ろ見ながらまあそのまま降りていくんだけどさ、ほぼもうでも見ないで後ろ向きで、だから登ってるの降りてるのみたいなね、そんな感じになっちゃうんだけどさ、後ろを向きながらずっともう降りていく。ただこれをすると結局怖いのって何っていうと、前向いて降りていくとさ、ちょっとこけたらさゴロゴロゴロゴロってさ、なんかでんぐり返ししながら落ちてってそのまま死んじゃう気がするじゃない。だけど後ろを向きながら降りていくと、例えば何かにつまずいて前に転んだとしても、そのなんていうの、山の斜面に対してパタッてね、なんだろう、後ろ向きながらだからね、前かがみ状態で山の斜面にね対してそのなんて水平に近い感じで降りていくからさ、何かあってもパタッつってさ転がっていくわけないじゃない。で さらに後ろを見なくて済むから、下をね、なんていうの、その高さを、ね、感じなくて済むからさ、高所恐怖症にも大丈夫だし、あと使う筋肉も結局前のねその足の前の方の筋肉使わないで、普通に角度的にはその登ってる時と同じ筋肉使うから、後ろの筋肉使うから膝もね痛くないの。だからもう全体的にもうこの後ろ向きで降りるっていう方法しかなくてさ、でこれだったらかなり早く降りられてたからさ、その3人ぐらい最後ね降りてたけども、まあ、これだったら俺が一番早く降りれてるんだろうなっていうぐらい、ね、余裕を持って降りれてさ。でただ途中途中ね 子供とかがまだ降りてるんでね、そうするとたまに子供がね、真似したりとかするからね、ダメだよ子供はこれ真似しちゃダメだよとかね思いながら、今回苦肉の策でやってるだけだからってね、邪道だからとかね思いながらもね降りてってさ、で無事ま、時間もギリギリかな、あとまあね、このペースで行けば間に合うかなぐらいでね、どんどん降りてって、まあ、10号目から9号目、8号目、7号目と、ね、もうずーっとも下りで長いんだけどさ、で距離もねすごい倍ぐらいになってるかもしれないけども、まあ、長いけど、まあ、順調に行ってさ、そんで、途中ね、でそのそろそろ、7号目、6号目ぐらいにね着く頃かなに、馬乗ってるおばちゃんたちがいたので、まあそうだよなって、俺もこんだけきつかったら帰りも馬乗るわって思ったんだけど、でただこの馬乗ってるおばちゃんね、なんか馬の挙動が少しおかしかったんだよね。で大丈夫かなとかちょっと思ったりしたんだけど、したらさ、ちょっと馬がさちょっと微妙な動きしてさ、そこでおばちゃんたちさバランス崩しちゃってさ、もう二人乗ってたのおばちゃん落馬しちゃってさ、うわマジかと思って、おばちゃんもそのままね地面に叩きつけられてすげえ痛そうにしてんの、やっべえこれとか思って、したらさその瞬間さ、とっさにさ、その同僚のね、同い年の同僚のやつがさすぐ駆けつけてさ、もうなんか大丈夫ですかみたいなやってんの、すげえなと思って、俺は遠くから見てたけど、こういうのなんてそういうのとっさにじゃん、本当にもうなんかナチュラルにそういうのはできるやつなんだなーと思ってさ、神様かよと思って、その最初その登りの時もね、その一個下の同僚がさ高山病すごくなっちゃってね、荷物も持てない状況になったら、その同級同い年の同僚はそいつの荷物を持って、さらに自分の荷物まで持って、荷物二つ持って上登ってったわけよ。それだけでもすげーなとか思ったし、あと夜寝てる時もみんながちょっと頭とか痛くなっちゃって高山病になってる時に、みんなに頭痛薬ありますよとかね、冷えピタありますよとか大丈夫ですかとかみんなに声かけてんの、こいつすげえなとか思ったけど、その帰りに全く赤の他人のそのおばちゃんが落ちたところで、とっさにすぐにその助けに行く、こんな人いるんだなと思ってね、もうびっくりしてたんだけどさ、でなんかそのねおばちゃんちょっと少し離れてさ、そんで馬に荷物乗せたり、荷物乗せたりとか、あと乗せるそのなんかあるじゃない、マットみたいなさ、そういうのもなんかずれ落ちちゃったから、それをその馬を引きずってたそのなんていうの、男の人と、あとその同僚の方でね、うまくなんか乗せ直そうとしてんだけど、なんかうまく乗んなくてさ、さすがにそんなところを見たらさ、俺も近くにいたからさ手伝おうかってさ行くんだけどさ、まあ俺はこのレベルだよね、しょうがねえなとね、そんなとっさにはできねえけど、そこで困ってる人いたら、そしたら一歩行きましょうかとね、そのレベルなんだけど、まあつっても、ね、結局それで手伝ったのはそのね、同い年の同僚と俺しかね、その周りの人は手伝ってないんだけどね、みんなはやっぱし遠目でね、あーみたいになってるんだけどさ、で荷物の方は無事ね、ちゃんと乗せてさ、でおばちゃんたちもなんとか立ち上がることができてね、痛そうだったけどね、でその後またね馬に乗せてね動かしてましたけどね、また馬乗せるんだみたいな、おばちゃんたちも怖くねえのかなと思ったんだけどさ、でまあ無事ねそこは解決して、で俺たちもじゃあね、あともう少しだからですね、最後頑張ってさ、で6号目ついて、でようやく6号目だなーって、であと5号目ね、その5号目まで行けばあとねバス乗れば大丈夫だからって、でちょっと早めに着けばね軽くご飯なんて食べてなってところでさ、でただ6号目から5号目までが長い、その最初ね登るときはウォーミングアップとしてはちょうどいいなとか思ってたけど、帰り長くて長くてさ、で微妙にやっぱりその傾斜はあるんだよね、上りも下りもね微妙にあったりとかするから、なっげーと思って、しかもきっついなーと思って、行きはまだね体力あったからよかったけど、帰りにこの道きっつすぎるわと思って、でもこの角を曲がったらもうね5号目のねところだなって、それみんながいるところだなーと思って、そこ曲がったらまだ道があんだよね、まだあんのかーつってね、遠すぎるつって、でまあ、途中でね子供ね、なんかちっちゃい子たち、保育園とか幼稚園生なのかなのがすごいいっぱいさ、なんかその先生とかに連れられてさ歩いてんの、お こんなちっちゃい子も登ってくのかとか思いながらさ、なんかね、おはようございますみたいな、こんにちはとか言われてさ、こんにちはこんにちはってさ、で登ってたね、それで俺たちは下ってって、まあ、彼らは登ってってね、でやっぱりね、登ってく人見るとさ、その時点でなんかすごい軽いね、軽装で登ってく人もいるし、なんかすっごいなんか重装備で行く人もいるしさ、あとはなツアーなのかな、もうすんごい遅いね足取りでツアーでみんなで登ってる人もいるし、ただみんなこれから地獄見るんだぜってところもあってさ、でまあそんなんでね、まあそんなのを片目にね見ながら、まあガンガンガンガン私たちはね、そのゴールに向けてね歩いていって、ようやくまあたどり着いてさ、いやー本当にようやく降りてこれたなーってところでさ、であとまあ30分ぐらいね、バスまで時間あったからさ、その間ちょっと着替えたりとかしてね、まあ、ご飯食べる時間なかったけどもさ、そんなんでさ、まあ、無事ね登頂ちゃんとして、で無事下山もしてっていう、ね、ところだったんだけどさ、やっぱね辛い、本当に辛いの一言ね、地獄だったなっていうところなんだけどさ、やっぱりねまあもちろんこの間その東京マラソンとかして、東京マラソンも辛かったよ。でどっちが辛いのっていうことを聞かれるところもあると思うんだけど、体力的には、だその肉体的には東京マラソンの方が結局筋肉痛とかすごかった、で膝とかの痛みもね全然違うから、正直そこの肉体だけで言ったら東京マラソンの方がきついけど、じゃあ東京マラソンと富士登山どっちはおすすめじゃないっていうと、富士山おすすめしないよねっていうね。やっぱりそのエスケープ的なね、逃げ道的なところがさ、例えばさ、まあその東京マラソンだったりフルマラソンとかっていうのはさ、途中で例えば本当にしんどくなっちゃって20キロぐらいでしんどくなっちゃったら、じゃあそこからヘイタクシーってさ帰ることも可能じゃない。だけど山でさ3000メートルぐらいまで行っちゃった上でさ、ヘイタクシーじゃないもんね、ヘイヘリコプターだからね、それいくらかかるんですかみたいなところだし、ヘイレスキュー隊みたいなところじゃない。これは本当にそのいつでもエスケープできるっていうその安心感っていうのはでかいなっていうのは本当にあって、だから本当ね、マラソンとかっていうのは挑戦ね、ぜひしてもらった方がいいかなって思うんだけどさ、やっぱしその達成感で、フルマラソン走り切ったって達成感もちろんあるから、そういうのはぜひ挑戦で、さっきは噛んでますけど、挑戦してもらった方がいいかなと思うんだけど、じゃあ富士山はどうですか、挑戦してみた方がいいですかねって言われると、ちょっとわかんないよねっていうところ。体力をいくら作って頑張ったとしても、やっぱりその高山病とかになったりとかするとなかなか登りきれないっていう人も結構多いし、だからまずはその一人で登るっていうのはやめた方がいいと思う。やっぱり途中で何かあって、で、なかなか進まなくて夜になっちゃって、で、宿まで全然行けないって、絶対あるパターンだと思うんだよね。そうするともう真っ暗になっちゃってさ、すんげー寒くてさ、頂上とかマイナスだからね、その山小屋とかで5度とか6度とかで、さらにそこから上に行くとさらに5度ぐらい下がるらしいって話だったから、本当にマイナスとか、なっちゃう世界なの、夏なのにね。だから俺も本当になんか暑い暑いっつってる動画見てたから、まあ、暑いんだったら余裕だろうと思ったけど、寒いからね上の方本当に。だからレインウェアとかね、買って本当にその防寒っていうかね、そういうもう全然熱逃がさないようにとかした方が絶対いいと思うんだけど、そういうのもあるからさ、だからそういうところもあるし、だから一人で行くと危ないなっていうのと、あとやっぱ複数人で行った方がなんだかんだで助け合うっていうところかな、声かけ合ったりとかっていうところとか、あと近くに人がいるとかね、あとちょっと俺が少しきつくてもちょっと待ってもらえるとか、そういう安心感とかもあるから、本当複数の人数で行った方がいいと思うけど、ただ体力差がちょっとありすぎる人たちと行くと今度逆に足手まといになっちゃうところもあるから、本当にそういうなんか逆に軽いスタンスでがっつりじゃなくて、みんな同じぐらいで、あんまり運動とかもしてないけど富士山登ってみたいねとか、ただ根性なさすぎると途中でリタイアになっちゃうから、絶対登り切れたいねって、はそういうね気持ちがある人たちとかで登るのはいいかもしれないよね。 ただ喧嘩になる可能性もあるからね、その辺わかんないけども、まあ、ちょっと一人では登らないでみんなで登った方がまあいいんじゃないかなとは思う。普通に効率的なところも考えてね、普通に危険だからね。でこれ何回か登ったことあるって人だったら一人でもいいと思うけど、初めて登るんだったらまあ確実に複数人で行った方がいいと思うし、まあそんな一緒にね行くような友達、そのなんていうの、富士山とかまで行かねえよみたいな風に言われちゃってなかなか行く人いないんですよってことがあったら、まあツアーとかでもね、そうやってみんなで登りましょうってあるからいいんだけど、まあツアーもツアーなんだよねって、みんなのペースに合わせていかないといけないのと、自分が遅れちゃったらみんなに合わせてもらうしかないっていうのがあるからね、そこもちょっとなんか嫌だなって思う人もいると思うし、あとツアーのガイドね、途中でさうざいのがいてね、俺休んでたのね、そのやっぱ辛いからさ、俺とか同僚が休んでたらさ、そのツアーのガイドなんだか山小屋の人なんだかわかんないけどさ、登ってってさ、なんか俺たち見ながらさ、ね、富士山辛いでしょうって、なんかもっと簡単に登れると思ってたでしょみたいな、ね、本当に辛いんだよみたいな、だから俺たちみたいなのがいるんだよみたいな言ってきてさ、なんでこの上から目線のやつはみたいなさのがいたりとかね、まあそんな、ね、なんかちょっとイラってするタイプのやつもいますけども、まあ全体的にね、まあそんな感じねの富士登山でしたから、まあ無事ね、そういうことで私今年はね本当に形にしていってるところあってね、富士登山無事ね完了ということなんですけどもね、ただこれはとてもいいことはさ、一生話せるんだよね、この富士山一回ね登りきってね、そういう経験してるってことは何かにつけて、まあ毎年ねこうやって山開きとかあるときに、富士山もう登れる季節になったんだねとかなったときに、ああそうだねって、俺を昔富士山登ったけど辛かったなーみたいな言うと、え富士山登ったことあんのみたいななるしね、あとはもう酒とか飲みながらでもね、そういう富士山登ったことある人たちとかね、今回行った同僚とかともまあまあ一生ねそういう話できるだろうし、あとはこれから例えば私転職でね面接とか受けるときにもね、僕最近ねちょっといろいろと形にしていってるんですけどってね、なんだその形にするってのはってね、まあそういう話になっちゃうんですけど、でそこでね今年は本当にいろいろと挑戦していまして、年始めの方は東京マラソンちょっと出場してね完走しまして、あとは夏に、ね、富士山初めてですけども頑張ってね、途中ちょっと心折れそうになりましたけども、ちゃんと無事ね全部登頂しまして制覇ねさせていただきましたって言って、あこいつ意外と根性あるのかなみたいなね、そういう風に思われたりもするじゃない。まあただね本当にもうなんて泣き言ばっかり言いながら登ってましたからね、だけどなんだかんだで最終的には登り切るっていうね、そこは大事ですからね、どんだけ時間かかろうともね登り切るっていう、まあそれ一つなんでね、まあそんなねところでまあなかなか良かったんじゃないかなというね、そんな富士山登山体験ですね。まあぜひこれから登ろうかなとかっていう人はね参考にしていただけるかどうかわからないけどもね、一つのねそういうのがありますよっていうことでね、少しまあためになったら嬉しいなというところでございますね。じゃあ、いただいてますお便りをねちょっと読んでいきたいと思います。ラジオネーム伝説の勇者さん、パルさんこんばんは。富士山は下から見るから富士山なんだよ、登って見る景色は富士山のふもとだよっていうねお便りが来ました。ありがとうございます。そうだね、富士山のふもとを見ているところだね。もうでもそれでも本当にやっぱり雲の上をね上から見ているっていうところだからね、なかなか見れる景色じゃないよねと思って、なかなか良かったんですけどね、まあ、ただやっぱり怖い、本当に遠くを見るの怖いっていうねところで、あと富士山はやっぱり下から見る方がいいんじゃない、綺麗だしね本当に。だから、まあ、今後で登山とかするかどうか全く分かんないけど、富士山周りの山ね、この間山のすすめっていうアニメでね、なんだっけ、三ヶ岳、うん、そんな名前のなんか違ったかもしれないけど、そんな名前の富士山の周りのね山があって、でそこ登ると富士山が綺麗に見えますよとのがあったから、そういうので登って見るのがいいかな。せっかくねアイテムも揃えましたからね、まあ、機会があったら登ってみてもいいかなと思うんだけど、でもなーって、もう過酷さ考えると もうちょっと登りたくないよねっていうところだから、まあ高尾山ぐらいね、まあ、ハイキングかもしれないですけどね、高尾山ぐらいちょっと登って、まああそこだったら一人で登ってもいいかなと思うからね、それでちょっとずつね、あのたまーに休みの日ね、ちょっと行ってみるっていうのもねいいかもね。そうするともしかしたら山ガールね、あのそういう山のすすめに出てくるようなね可愛い女の子たちと会えるかもしれないからね。まあ、そんな感じですね。あとは、お便りいただいてます。ラジオネームうんこぶりぶり太郎さん。小学生の時登ったな、泣きながら下山したの覚えてる、休憩の小屋みたいなので食べるカレーが美味しかったってね、お便りいただきました。ありがとうございます。すごいね、小学生の時にあれ登るってさ半端ないよねって思う。あのやっぱりね、あの今までね富士山登ったことあるんだとかって話聞くじゃん、ふーんって終わってたけど、実際自分が登ってみた後でそんな話を聞いたら、あーこいつすげえんだなーって、別に俺がすごいって、ね、俺が登ったからすごいとかじゃなくて、あれを登ったんだーって思うと、普通に素直にこいつすげえなーって思うくらい結構激しい山だから、それがね、まあ私一応33歳で男性でさ、一応今年ある程度ね運動もしてきたりとかしてさ、体も少しはねできてたところもあるよね。で、まあ、これよりもね、例えばまあ若い頃はいいよ、まあ20代前半ぐらいからまあ今ぐらいの年までがさやっぱり一番ピークだしさ、でこれ以上年取っていくとさやっぱりどんどん老いていくわけじゃない。だからさ本当にもうちっちゃい子が登ったりとか、それ俺よりも年上の人が登ったりとかすんのって尋常じゃないと思うんだよねと思って、こんなに一番ピークの肉体の人間が登ってもこんだけきついんだから本当すげえなーって思うんだよね。だからまあ泣きながらねやっぱし下山するってわかるよね、本当に虐待ですよね本当に。まあそんなつもりはなかったんだろうけど親もね、まあやっぱし一回登るとね人生観変わるとかってもありますから、まあ、変わったかどうか全くわかんないけども、でもねやっぱりちょっと俺正直自分に子供ができたら子供は登らせられないな。まあ中学生よりも大きくなったらね、自分の意思で登りたいって言ったらさ付き合ってもいいかなって、まあ付き合いたくもねえけどね、付き合ってもいいかなって思うけど、もうでも本当にちょっと中学生よりも下の子たちにはあんま俺おすすめできないなっていう、ね、ところで、やっぱりねあのお腹空いた時のねそのカレー最高ってねところですね。あとは、ラジオネーム、草壁さん、パルさんこんばんは。この、ゲスメガ、ルールに従いやりたかったことを順調に形にしていってますね。生ぬるいぞ、人生楽しいこと、ことばかりじゃないんですよ。君の考えは甘い、やりたいことやったらそれで終わりですか、ろくな考えじゃないですねってね、お便りきました。ありがとうございます。いやまあね、まあやりたいことばっかりやってね、あのそんなんで人生どうなのって話もありますけど、でもまあどんどんどんどん形にしないとねいけないっていうところと、いやそういう今年のねルールですからね、まあ、頑張ってね言ってるんですけどね。ただまあもう少しね、でもただまあ一つはあのやっぱし一番のものはね、今年は宅建ね合格しないといけないって部分ありますから、これをねちゃんと形にできればね、もう今までのいろいろやってきたこともね全部報われるんじゃないかなってところありますからね。もうこっからですよ、ね、やりたいことやって、さらにこっから宅建をね合格して、そこでね今年のねその抱負形にするっていうのは完了しますからね。まあ本当はそこから彼女を作る、結婚する、子供をね作る、あと転職する、この辺もあるんですけどね今年ね。まあ、なかなか難しいんで、ね、宅建を頑張りたいところでね、この辺もぜひ形にしていけるようにね頑張りたいなと思ってますんでね、まあちょっと遠くからねちょっとあの生温かい目でね見ていただけたらと思います。あとは、お便り、ラジオネームガオガイガーさん。前から富士登山とかやりたくないと思っていたけど、体験談を聞いてより一層登りたくないと思いましたというね、お便りできました。ありがとうございます。そうだね、登りたいっていう気持ちがちょっとでもあればね挑戦してみるのもいいと思うけど、登りたくないと思ってて登るのは結構きついなと、ね、俺もなんだかんだ一回は登ってみたいと思うからなんとかなったけど、そうでなければ結構きついよねって思うところはあります。であとあれでしょう、富士登山 なんかさ、新人社員のさ、研修でさ、地獄の富士登山研修みたいなあったりするでしょ。ああいうのもね、まあ、結局、チームになって、みんな助け合いながら、あの過酷なの登っていくと、自信もつくし、チームワークもつくし、すごいいいっちゃいいのわかるんだけどさ、地獄っすよ、本当に。もう、登らなくていいんだったら、一生登りたくないっていうね。ただ、何かあればね、もし、なんだろうな、俺が一番好きな子がね、できてさ、その子が、じゃあ私のためにね、富士登山、もう一回行ってきて、ね、それで、頂上で写真撮ってきて、それを持ってきて、そしたら、付き合ってあげると。で、そのまま結婚して子供を作っていいよ、ということ言われたら、私も、もう一回頑張るかなってところだけど、もうそのレベルで来ない限りは、絶対登んないよね。本当にもう心に誓って登りたくないというところありますからね。そんなにパルが嫌だっていう、大したもんじゃねえんだろうみたいなね。思ってる人、ぜひ、ね、登ってね、実際大したことなかったじゃないかとかね。あと、ね、言ってた通り、過酷でしたってね、話あるかと思いますからね。まあ、その辺は、ぜひちょっとね、登って、見ていただけたらと思います。あとは、お便りいただいてます。ラジオネーム、トムさん。今日は東京へ旅行に来ました。今ホテルからパルさんのラジオ聞いてますってね、お便りいただきました。ありがとうございます。東京に来て、ね、もう、楽しい夜が、俺のラジオ聞いて大丈夫ですか？しかも、2時間ぐらいね、もう喋ってますから大丈夫かなっていうね、ところなんで、もうちょっと有意義に、ね、明日も朝からね、東京ね、東京観光なのかわかんないですけどね、旅行に来てるってことですからね、朝から動いた方がいいと思いますからね、まあ、このラジオはね、終わったらね、すぐね、ちょっと寝ていただいた方がいいかと思いますんでね、まあ一応最後まで、もう少しで終わるかと思いますからね、最後まで聞いていただけたらと思います。
童貞ネットアットエドラジ。
それでは、お別れのコーナーやっていきたいと思います。お別れのコーナーはね、今日喋りたかったこととか、あとはまだね、読めてないお便りとかをね、つらつらとご紹介していくコーナーなんですけども、まあ、そんなね、ところで登山の話ね、最近ちょっとスペシャルウィークで話してもいいんじゃないかっていうような、なんか大きなことばっかりやってるからね、最近ちょっとお便りとかいただいても読めてないところがあるからね、少しちょっと読んでいきたいところもあるんですけども、まあ、ただ来週からはもうなんもないですよ。来週からはもうずっとね、勉強してました。終わります。みたいなね。ところでね、毎週終わっちゃうと思いますからね。本当に今週まで、こんなね、ちょっと大きなイベントが多かったかなってところなんですけどね。じゃあ、ちょっと、ちょっと他に俺喋りたかったこととしては、なんだろうな。ちょっとね、どうでもいいかな。もうね、もうそんなにね、喋りたかったこととかもあるんだけど、もう十分喋ったなってところで、うん。ただ、一つ、これ、お話ししておきたいのが、山小屋で寝てたんですけども、俺はなんだかんだでね、寝れたの2時間とか3時間ぐらい寝れたかな。なんだけど、後日、ちょっと、他の人から話聞いたら、俺のいびきが相当ひどかったらしいんだよね。もう、これはちょっとね、俺も自分のいびき聞いたことないからわかんないんだけど、相当すごくて眠れなかったっていうぐらいすごかったらしいの。で、なんかね、その周りの同僚以外も、他の人たちも、なんか眠れなくなっちゃったみたいな、そういう声が聞こえてきたらしくて。いや、申し訳ないなと思ってさ、そんな自覚なかったからね。で、この、ちょっとね、いびきどうにかしないといけないなってところで、私今手元にちょっと買ってあります。ブリーズライト。ね。なんか、鼻に貼ってさ、鼻の、なんていうの、穴を広げるみたいな。ね。そんなやつをつけると、いびきのね、ちょっと軽減になりますよみたいな、あるからさ。ちょっとこれ買ってきましたからね。まあ今日からね、少しつけていこうかなというところで。なんかそういう、いびきをね、なんていうの、録音するアプリとかあったりするじゃない？携帯とかでさ。だからそれで今度、いびきをちょっと録音して、そのうちちょっともしすごかったらね、ラジオの方でね、紹介したいと思いますからね。まあそんなね、あとブリーズライトいいのはね、ちょっと鼻の穴が開いて、呼吸がしやすくなって、どんどん酸素が取り込めるから、集中力とかも上がるらしいんだよね。だから、宅建するときとかにもね、ちょっとブリーズライト一回使ってみようかなってところで、まだ使ったことないんだけどね、ちょっとこれをね、使って、また近いうちにレビューなんかしたいかなと 思っております。じゃああとねお便りいただいてますからね、お便り読んでいきたいと思います。ラジオネーム726番さん、パズドラは相変わらず放置なんですが、スクフェスにガンハマりしました。1回のライブがそんなに長くないのがいいですね。 iTunes で、ラブライブの楽曲課金しまくりです。リレー形式のアニソンが好きなので、特にお気に入りはこれからのサムデイ、宝物図ですね。パルさんはラブライブで好きな曲は何ですかというね、お答えいただきました。ありがとうございます。なんか日常に帰ってきたって感じするね。なんかこういうお便り読んでるとね、山とかもういいわってね話して、もう 俺はもうラブライブが好きなんじゃってね話なんですけども、私が好きな曲はラブノベルズですね。あのなんか掛け合いのね声とかがとてもすごいいいですね。あのやっぱりあのビビっていうグループね、あのニコニーとさ、あのニコニーとさじゃねえけどさ、そのねエリチとさ、あとねちゃんまき、この3人っていいよね。あのハズレがないっていうかさ、全体的に好きなんで、本当はあの個人的にはちゃんまきの代わりに海ちゃん入ってくれるとね嬉しいんですよ。そうするともう本当に3トップなんですけども、まあそこはね難しいですから。なのでまあ中の人的にもね考えると、もう本当に海ちゃん、エリチ、ニコニーね、もうここで行きたいんですけどもね、そんなユニットを組んでくれませんからね。そうするともうビビがまあ一番いいかなってところでね、ラブノベルズ好きですっていうね、どうでもいい話だね。であとあの俺もうスクフェスやってないんだよね。あの毎日ログインはしてんの、毎日ログインはして多分ランク60ぐらいなんだけど、そっからやってないんだよねっていうねところなんで、またねなんかそういうラブライブ熱がちょっと来たらねやるかなと思うんだけど、ちょっとね厳しい。やっぱカンコレもあるし、パズドラもあるしね。まあちょっとラブライブの方はログインしかちょっと最近してないですよっていうところ。ただ曲はね好きなんでね、あのたまに聞いたりはしてますよってところですね。あとはお便りいただいてます、ラジオネーム728番さん、パルさんこんばんは。パルさんの職場って若い可愛い女の子いるんですかってねお便りいただきました。ありがとうございます。いない。あれ、いないな。俺より若い子は、だからその、今回一緒に行った同僚、山登りに行った同僚は31ぐらいだから、俺より若いけど、でも若いっていう年齢でもないでしょ？まあ別に、あの、普通のね、あの、若めな感じはするんだけど、すごくさ。だけど、やっぱり若いっていう表現すると、20代前半とか、まあ、中盤ぐらいだよね。そんぐらい若い子はいないかな。なんかもう新しく入ってこないんだよね。なんか知んないけどね、人が。で、昔は入ってきたら若い人たちも来たんだけど、もうないよねと思って。だからちょっとね、若い子が来たらおじさんたちね、ちょっと群がると思うんですけどもね。まあ、なかなかないですね、本当にね。全くおばさんばっかりってね。そんな、あの、ただおばさんとのがね、喋りやすいからね、俺としては楽な職場なんだなって、ね、そんな話。あとは、お便りいただいてます。ラジオネーム725番さん、パルシ、宅建挑戦3年目特別企画。3回目でダメなら、リスナー10名に Amazon ギフトカード5000円分を大放出。いかにも昼の AM ラジオっぽい企画でどうよ。これならパルもグダグダ言い訳しないでしょ。パ、ラジオを愛するパルならもちろん逃げないよね。つうか逃げるな。さあ、あと3ヶ月。足かけるだけ、いや、あがけるだけあがくがいい。試験後の放送で、自己採点の結果を公開。不合格なら、応募したリスナーへのプレゼント大抽選会を開始。合格なら逆にリスナーからのご祝儀を募るパルおめでとう企画。なお合格の場合は、証拠をうっぷしてもらいます。はい、この企画決定。ギフトカードが欲しいリスナーはどしどし掲示板に応募してください。パル、とりあえず5万円用意しとけよっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。なるほどね。私宅建ね、今年絶対受かんないといけないところで、その追い込むためにもこの企画ね。ただあ、ね、そのリスナー10名に Amazon ギフトカード5000円分を大放出って、合計で5万円っていうね。いや、これはちょっと厳しいんじゃないですか。ね。まあ、ね、何言ってんだと。もう完全に受かるんだったら問題ないだろうって言うかもしれないけど、いや、 50% じゃないですか。ね。100% じゃないじゃないですか。このまま行ってね、どうかわかんないよ。でも、これから一応頑張るけどね、本当に。もう富士山も、もう、出雲旅行も終わったし、富士山も登り終わったから、本当にこれからちょっともう結構がっつり頑張るつもりなんだけど、ちょっと疲れが、本当に山登って疲れがすごくて、当日、家帰ってくるじゃない。で、ちょっとなんか頭とかちょっと書いたら、もう砂だらけだったから、ちょっとシャワー浴びてさ、そしたらちょっと眠くなったから仮眠取ったの。6時間寝ちゃってさ、仮眠で。で、起きて12時ぐらいに起きてさ、そっから、ちょっとそのネットとかね、しながら2時間ぐらい経って、で、眠くなっちゃって、で、そこでちょっとゴロンとしたら、うたた寝で7時間半寝てたからね。で、そのまますぐ仕事っていうね、ところでもうすんごいぐったりしてて。で、昨日、その仕事があって、今日も仕事があって、全然疲れが抜けないんだよね。だからね、申し訳ない。ここ、本当に、4、5日、全然宅建勉強してないんだけどさ、もうぐったりしてて。だけど、もう今日、明日からね、またね、頑張んないといけないなと思うから、ちょっと体調を良くして、で、がっつり頑張りたいと思うんだけど、ただ、やっぱりそのリスナープレゼント、5万円はきついよっていうところがあるので、5000円にしよう。トータル5000円。ね、どんだけね、もう耳っちんだな話かもしんないけど、リスナー10名に500円のクオカードをプレゼントでどうですか。したら全部で5000円。これだったら全然やりますよ。ね。なので、じゃあ、この企画、ね、金額上下することもあるかもしれない。まあ、言って1000円だよね、1人。で、全部で1万円。いや、きついな、それもね。俺も今年だからお金使いすぎてるからさ、何かあった時そんなお金も出せないですからね。なので一応じゃあ今暫定企画で、3回目のね宅建でもう今回ダメだったらリスナー10名様にじゃあ Amazon ギフトカード500円分をプレゼントねさせていただきますから、まあ、この企画また近づいたらね告知させていただいて、で応募があればねそれでお送りさせていただきますからね。まあもちろんね落ちたらだよ、受かったらね分かってるんだろうなとね、もう500円どころじゃないぞよ、みんなね、みんなね20万円ほど包んでね、リスナー全員から俺にねお金をねAmazon ギフトカードいただければ私億万長者になりますからね。まあそんなんてね、もう本当にまあただおめでとうっていう言葉ね、もらえれば。で、だって別に、お金もらおうがもらわまいがさ、俺がちゃんと、ね、宅建の資格をちゃんと取れたっていうことだけでさ、俺にとってすげえプラスだからね、お金別にもらわなくてもいいんですけどね。まあちょっと落ちた時にはちゃんとこうやってね、大放出したいと思いますからね、そこはちょっとお楽しみにね。ただ、だからといって、パル落ちろ、パル落ちろってのやめてね。やっぱりね、受かって、みんなでニッコニコが一番いいじゃない。ね。そういうことで、まあ、応援もね、していただけたら嬉しいかなと思います。あとは、お便りいただいてます。ラジオネーム、東京マラさん。そういえば、東京マラソンエントリー始まりましたね。今回ももちろんエントリーするんですよね、っていうね。お便りいただきました。ありがとうございます。いやー、もうちょっと東京マラソンも今年いいかな。今年っていうか来年のね、ものですけど。膝が痛くなっちゃうんだよね、どうしても。だから、ハーフマラソンだったら、走り切れると思うの。普通に膝は痛くなってもね、大丈夫だと思うんだけど。フルマラソンはね、本当に膝がダメだね。だからその代わり、今年はちょっと、今年っていうかね、来年は、チャリの方ね、自転車の方で、なんか、頑張りたいかなってね。まあ、宅建終わったらちょっとね、まあ、寒くなっちゃうから、あんまちょっとチャリ乗れなくなっちゃうかもしんないけど、まあ、宅建ね、勉強しながら、合間合間でね、やっぱ体も動かさないといけないから、そこはね、マラソンじゃなくてチャリ乗りたいな、と、ちょっと思ってますからね。まあ、もし、まあ、エントリーだけしてもいいけど、ねえ、受からない人の方が多いからさ、そうするとそれで受かっちゃったのにさ、なんか辞退するって申し訳ないからね、ちょっと、今回はエントリーしないでいいかな。もう一回走り切ったからね。ということで、今回エントリーなしでね、行きたいと思いますからね。まあ、沿道でね、ちょっと応援とかね、してもらったりとかしてね、皆さんにちょっと勇気をね、いただきましたけどもね、今年はそういうのもちょっとなくなってしまうので、ちょっと悲しいところはありますけどね。またなんか違う形でね、なんかそういうのもなんか参加できたらなとは思っております。あとは、 お便りいただいてます。ラジオネーム730番さん、こんばんは。ちょっと前だけど自転車のレース行ってきました。パルス、すみません、チーム参加の、リレー形式で初参加でしたが、かなり楽しめました。パル君もチームで出てはどうでしょうかというね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうだね、ちょっとチャリこれからしっかり乗っていきたいなっていうところで、まだレーシングパンツとかも買ってないからね、まあ、その辺からまたちょっと揃えなくちゃいけないなってところあるんだけどさ、まあほんと最近金ばっかり使ってっからね、そういうなんかそういう何か始めるために必要なね、あのアイテムを用意したりとかさ、いろいろありますけど、まあチャリの方ももう少しだけちょっとウェアとかね揃えないとちょっとなんともね、あのできないところあるのでね、まあそこもしっかり揃えて、それで少しね頑張りたいなと思うんだけど、まあ、結構友人でね乗ってるやつが何人かいるから、まあ声かけたりとかすればねちょっと集まるかなとか思うんだけど、みんな結構乗ってんだよね、本当に何十キロも走ったりとかさしててさ、いつもさ、俺そんな走ってないからね。昔その高校生の頃にママチャリで埼玉からあの日光まで行って帰ってきたってあります。それ一日でやりましたけど、それはやっぱし若気の至りじゃない、高校生の頃になんかしなくちゃっつってさ、それで走ったからね、もうあの頃はできましたけど、もう今そんなんできないしなーとかって思って、だけどまあまあ少しね夏ねまだ長いからね、休みの日勉強しながら、あとちょっと空いた時間ね結構遠くに行ってみたいなってもあるからね、まあ一回ぐらいね、ちょっと休みの日そんな風に遠出したらね、またちょっとお話ししたいと思いますからね。でうまくトレーニングがねうまくいけばちょっとねレース出てみたいなっていうのはちょっとありますからね。まあそこまででもちょっといけてないから全然ね、あの普通のその辺走るだけで制覇しちゃうからね。なのでもう少しトレーニングしてからねちょっと検討させていただきたいと思います。あとはね、ラジオネームケンさん、こんばんは。俺の家は平屋の集合タイプです。お向かいさんと家の距離は2メートルくらいしかありません。お向かいさんは夫婦共働きで、保育園児が2人います。その保育園児2人はほぼ毎日、24時頃まで起きていて、深夜1時になっても起きている時もあり、いつもうるさいです。窓を閉めれば多少我慢はできますが、夏はそうもいきません。布団に入って寝ようとしても帰省やドタバタする音で寝つけずに、いつもこっちが窓を閉めて我慢をしてきました。こっちも、アケコンの操作音や、アーケードコントローラーのことかなね、アケコンの操作音や夫婦喧嘩の時にはうるさい時もあるので、お互い様だと2年我慢していましたが、最近子供が大きくなってきて、うるささも拍車がかかり、もう耐えられなくなって、先ほど直接うるさいですと言いに行きました。何してもいいから、窓だけは閉めてくださいと。今は窓を閉めてくれて、明日からどうなることやら、気違い相手とはいえクレームを言うのは震えてきますね。共働きとはいえ、成長期の子供を早めに寝かしつけないのは良くないと思いますが、パルさんはどう思いますかというね、答えてきました。ありがとうございます。難しい問題よね本当にね。子供はうるさいのはまあしょうがないと思うよね、もちろんそれも分かってさ、ずっとね我慢してきたところあると思うけど、やっぱ子供はさ結構バタバタするしね、声も大きな声上げるしさ、しょうがないだと思うけど、ただ保育園児がさ深夜1時とかまで起きてるってちょっとありえない話だなとは思うんだよね。まあそれはみんなの価値観あるからあれだけど、やっぱり保育園ぐらいだったら遅くても10時じゃない？寝るの。俺は多分ちっちゃい頃は9時とかには寝てたよね。8時とか、8時はちょっとなかったかもしれないけど、9時には寝てたよね。まあだって、その9時以降のテレビとか、そういうの見れなかったからね。見せてもらえなかったから寝てたし、まあその代わりでも、そうだね。でもやっぱ10時、遅くても10時には寝てたなと思うんだよね。だから、それが12時とかまでは普通に起きてて、遅い時は1時とかまで起きてるっていうこと自体がちょっと、あれかなと思うけど、まあ共働きしてればさ、帰りが遅くなっちゃうからね、親のね。そうするとどうしてもそうなっちゃう可能性もあるけど、でもやっぱ深夜はね、その 大人がね深夜に起きててそれで物音立てるってなったらある程度我慢できる音の量だけどさ、子供はねそういうのはお構いなしだからね、もううるさいんだよねと思って、まあしょうがないよ、もう本当に2年我慢してきてね、それでもどうにもなんなかったからね、もう言うっていうのはしょうがないから、ただ言った手前こっちもねなんか少し控えないといけないというかね、こっちもちょっと気使わないといけなくなっちゃうところもあるから、なんか逆にお互い様なところもあるからね、まあこれからちょっとどういう風に生活していくのがいいのかなってありますけど、まあ難しい問題だから、こういうのがねやっぱりそういうそうなんかいろんな近くに、ね、住んでる人とかによってさ、なんか毎日がね辛くなっちゃったりとかもあるからね、だからって言ってね自分たちが引っ越しをしなくちゃいけないとかさ、そういうのもやだからね、まあできればみんながねうまくね歩み寄って生活できればいいかなと思うんだけどね、ただやっぱり少し隣の家に迷惑がかかってるんだよっていうのが多分もしかしたら認識ができてなかったかもしれないからね、今回言うことによって少しね控えてくれるというかね、ちょっとうるさくしたら、あ、そういえばこの間言われたなーってちょっと抑えられるとかね、そういうのがあるだけで少しさこっちとしても、あ、少し分かってはくれているんだなっていうことでさ、ちょっと心がねまだそんなムカムカ来ないっていうのもあったりするじゃない。だからそのいいんだよ、なんかそういうちょっとうるさくて本当にうるさくて困っちゃったとしても、そういうふうにちょっと少し考えてはくれてるんかなって分かるだけでさ、少し違うところもあるからさ、まあ今回言ったことがねちょっとプラスになればいいかなと思うけど、ただあんまり変わらないとかねっていうことだったら、また次のね作戦考えなくちゃいけないよねっていうところあるからね、まあただもうこれ以上はちょっと難しいよね本当にね、そういうのが慢性化しちゃってるところもあるからね、だからまあその時は本当に仕方ないけども、まあ引っ越しとかをね考えなくちゃいけないところもあるかもしれないから、次新しいね家探しもしてもねいいんじゃないかなって思うけど、ねだってこのまま多分ね引っ越しね隣の家も引っ越ししないでさ、お向かいさん引っ越ししないで子供がこのまま成長してったらどんどんどんどんもっとうるさくなっていっちゃうからね、だからその都度に言ってったら逆に今度は向こうから変にねなんか思われたりとかさ、ねちょっと頭がちょっといかれてる人だったらさね、なんか逆に恨み買っちゃうとかってあるかもしんないからね、本当は泣き寝入りとかあんまり良くないけど、でもある程度言って、でもただそれで自分のね身に危険が及んだりとかさ、そういうね家族とかに身にね危険が及ぶのはちょっと良くないから、そういう時はもう本当にこの日本ってやつはさ、なんか関わらない方がいいっていうか、そういう風潮もあるからね、まあしょうがない、泣き寝入りはしたくないけどもね、まあそういうのも少し視野に入れつつね、急にそういう風なね話になっちゃうとさ大変だけどさ、徐々にまあね逆にいいタイミングかなっていうところでなんかちょっと他にね移ってみたりとかね、そういうのもねちょっと悲しいですけどもね、考えてみるのも一つかなと、逆になんかいい天気になるかもしれないからね、まあそんなところもね一つ全然アドバイスになりませんけどね、まあしょうがないね、他人は他人だからね、他人を変えるのはなかなか難しいけど、その場合は自分が変わるのはね一番楽っていうか早いからね、まあそんなねところ逆にそんなのでねイライラしてさ何年も何年もさ、だったら引っ越してしまうっていうのもね一つだ、引っ越し先でね同じような人いたらまたあれだけどさ、まあそんなのも一つ選択肢としてね考えてみるのもいいんじゃないかなと思います。あとはラジオネーム、ラジオネームアスマさん、パルさん、出雲どうでした？出雲旅行ね、僕は娘と一緒に、出雲大社で釣りしてましたよ、今度来た時は案内しますねっていうねお答えいただきましてありがとうございます。先に言ってよねえ、もうせっかく俺も行ってたんだからさ釣り一緒にさせてよっていうね、てか出雲大社でどこで釣りするんだって話なんだけどね、でもあの辺川とかね海とか多いからね、多分釣りポイントいっぱいあるんでしょうけどもね、ぜひ娘さんと、娘が何歳だってそこも重要ですけどね、娘さんをください的なねところあるかもしれませんけどもね、多分ちっちゃい子なんでしょうね、そしたらね私幼女に目覚めちゃいますからねって、そんなこと言ってると本当にね通報されちゃうんでね、まあ、そんなことないんですけども、ぜひ年に1回ぐらい出雲を行きたいなぁとはちょっと思ってるからね、結構気楽に行けるなっていうのはあったから、だから1泊2日とかでサクッと出雲旅行ね で、今度は、今年は難しいですけども、来年10月とかね、あの、神有月の、ね、月に、ちょっとその、出雲大社とかのね、そういう、まあ、祭りじゃないけどさ、祭事みたいなのあったらね、そんなところにちょっと合わせてね、行ってみたいなと思ってますからね、その時、もし、何か案内してもらえるんであればね、ぜひお願いしたいなと思っております。あとは、ラジオネーム、マックユーザーさん。出雲万有記の回、自分も旅行した気になって面白かったです。田舎の子供は知らない人にも挨拶してきますよね。いや、子供に限らず、大人もお年寄りも田舎の人はよく挨拶します。だから犯罪とかが少ないんでしょうね。ツイッターの写真も良かったです。童貞ネットのホームページに、出雲旅行写真のカテゴリー作って載せてみてはどうでしょう。で、今週は富士山に行くのね、っていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。そうですね。まあ、富士山無事ね、帰ってきましたからね。まあ、あとはその、出雲旅行、ちょっと振り返りところでね、ありますけども、写真結構ね、撮ったからね、これも、ちょっとみんなに見せたいなぁ、とあるので、そうだなその、まあ、どこまで載せちゃっていいかわかんないですけども、その、ブルーシード、アニメのね、ブルーシードのキャプったね、写真と、その横に今回俺が撮った写真を並べてね、それをちょっと見てもらいたいなと、あるから、もうちょっと時間があれば、同点とホームページにね、そんな写真が見れるように、もしかしたら、まあ、わざわざ項目作るって難しいかもしれないけど、普通に、日記みたいな感じでね、普通に、こういう、行ってきましたっていうね、レポートなんかをちょっと載せてもね、いいかなと思うから、その時はまたね、ちょっとお伝えしたいと思いますからね、ぜひ見ていただけたらと思います。あとは、お便りいただいてます、ラジオネーム、はちみつまじんさん、富士登山のツイッターの写真、モヒカン以外のとこやばすぎでないかい、地肌が透けまくリング余計に目立つし、会社もモヒカン自体が NG ではなくてハゲを露呈してるよ、露呈してるよプゲラ的なところではっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。あるかもしんない。言われてね、アップした写真見たら、俺のモヒカンね、モヒカンはいいんだよじゃなくて、その周りの頭皮がね結構すすけてたからね、これはやばいなーってあったんだけど、それかな、やっぱり職場でね、だからコンプライアンスにね違反してると、そのなんか清潔感がないって、だってハゲがすすけてるもんっていうねところあったかもしれないですね。ちょっと気をつけたい。ただもう結構伸びてきちゃってるからね、モヒカンとかっていうわけでもないんだよね。もう結構そのモヒカンしたばっかりにちょっと写真撮ってたんだけど、自分でもうそれとは全然そのもうサイドっていうかね、短いところの髪の毛は結構伸びてきちゃってるからね、もうちょっと何とも言えない髪型になってるんだけど、これから逆にどういう風にカットしていけばいいんだとね、どこまで伸ばしていけばいいんだというところあるからね、そこもちょっとね今後考えていってね、髪型ねちょっとおしゃれなね、モテる髪型にしたいなと思っております。ハゲてますけどね。あとはラジオネーム、スタートさん、フィストファックって何ですか、ソフト M のパルさんがやられて喜ぶようなことですかというね、お答えできました。ありがとうございます。俺みたいなのがフィストファックされたら死んでしまうよね、気絶してしまうよって話なんだけどさ、フィストファックとはね、何なんだ今日の話って話なんだけど、手をグーに握ってそれをね、女性器にぶち込むっていうフィストファックね、なんですけど、だいたい手首とかも入るのかな。まあ、言ったらだって女の人は子供を産めるわけだから、子宮っていうかさ、そういうところは膣はさ広がるんだよね、ちゃんと子供生まれるぐらいのね、形ぐらいにはさ、大きさにはね、だから腕ぐらいは入るんだよね、そういう拳ぐらいはさ。ただそんなにさズボズボズボズボ入れられるわけじゃないからさ、ゆっくりゆっくりね、なんかねじ込んでいくというか、開けていくっていうことしないと多分難しいと思うんだけど、多分ネット上でもフィストファックって検索すれば出てくるかなと思うんでね。でもフィストファックでね、なんか気持ちよさそうにしている動画もあるわけよ。そうするとちょっとなんかフィストファック目覚めるのかなってところあるんだけど、ただ俺がやられても、俺アナルにフィストぶち込まれてもさ、俺も本当にダメですからね、死んでしまいますからね。人差し指とかね、薬指、人差し指、中指とかでもね、本当に全然入りませんからね、 もう薬、そうだな、第二関節ぐらいまで結構入るじゃねえかって話なんだけどさ、それは俺のペペローション様のおかげだからね。まあそういう時はね、入りますけども、フィストは入らないね。ソフト M じゃなくて、もうハード M の人でないとね、そんなことはね、やられて喜びませんから。あと、ケツの穴はそんなに広がるようにはできてないからね、入ったとしても。それは女性だからこそできるっていうね、女性の特権ですからね。まあ私がね、なんか朝起きてね、目が覚めたら女性の体になっていたってことがあったら、フィストファック挑戦したいと思っております。あとはラジオネーム、ベルさん。1ヶ月前に紹介したオタクのオタクによるオタクのためのマチコン、アニマチコン。あの後、第3回アニマチコン in 秋葉原。の募集がすぐに始まって、すぐに完売したみたいですね。毎日チェックするくらいの熱心さがないと、そもそも参加自体が無理っていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。そうだね、本当にこの手のマチコン、そのアニメ絡み、ね、のやつとかって、すぐだよね。なんかその、開始してさ、すぐにもう埋まっちゃうんだよね、と思って。だから、本当に毎日チェックしない限り難しいかなと思うんだけど、まあ、なんともね、参加したいなと思うんだけどね。まあ今はね、本当は夏だから頑張りたいなとあったんだけど、勉強しようね、勉強して勉強終わったらね、転職活動をしながら、ね、ちゃんとそういう婚活活動もね、婚活活動で何、婚活もね、してね行きたいと思いますからね。その時はまだね、今年またそんな話できればねいいかなと思っております。あとはラジオネーム。740番さん、パルさんこんばんは。今年も、今年の夏もいよいよ例のお祭りが来週に迫ってきましたけど、冬に続き今回も、行かないんでしょうか。できれば会場に行って地方住みオタクに空気感みたいなものを伝えてもらえたら嬉しいです。ちなみに真面目屋は今回もセラムーン本みたいです。あと、武田博光先生は魔剣記の、イラスト集を出されたみたいですけど、パルさんぐらいの、武田先生フリークならもう買いましたよね。祭りの件全書お願いしますというね、お答えいただきました。ありがとうございます。夏の漫画祭りね、大人の夏の漫画祭り、私ちょっと行かないよね。まあ、前に一回行ったのがいつだ、あれは夏だよね、おととしの夏行ったんですけど、去年だっけな、おととしだっけ、わかんないけどね、去年かの夏行きましたけど、結局何も変えずに帰ってきましたからね。ダメなんだよ俺、もうなんかコミュニケーション能力なさすぎてさ、もうそこで物すら買えなくなってるからね。だからもう行きたくないね。ところでもうそういうね、夏の漫画祭りがあった時には、まあ、池袋ですから、近くにいっぱいそういうね、本が売っているお店がありますからね、そこに行って、ゆっくりね、買おうかなと思っておりますから、いいですね。真面目屋のね、本買いたいです。ね。いいよね。真面目屋の絵は本当に私好きだし、セーラームーン、ね、今回、なんだ、新しくね、またテレビというかその、アニメシリーズ始まりましたからね。それでまたちょっと勢い出るかと思うから、セーラームーンのね、本欲しいですしね。あと、武田博光先生の魔剣記のイラスト集、昨日かな、買ってないですよ。秋葉ブログの方でね、あ、出たんだってチェックして、で、終わってます。すいません。俺も、ね、武田博光先生、魔剣記読んでないですからね。もうエロ漫画のツンデロと、あとは快楽天とかでね、なんか特集されたぐらいしか持ってませんからね。まあ残念なところなんですけども、とてもね、いい画集なんでね、武田博光先生好きな人はね、ぜひ魔剣記のイラストね、イラスト集買っていただけたらと思いますんでね。結構、ちょっとサンプルみたいに見ましたけどね、すごく欲しいなーとか思ったけどね、でも、そこまで手出すほどなのって言うと、だったらね、エロい本買いますっていうね、ところになってしまいますね。じゃあ、そんな感じで、だいたいお便りもね、読んだのでね、今日この辺でということで、他にもちょっとお便りはいただいてるんでね、ちょっと来週かなね、またちょっと読んでいきたいと思います。ね。そうだね。ちょっといただいてるのは、結構ね、読みたいのがいくつかあったんだけど、来週ちょっと読ませていただきましょう。なので、今週この辺でということでね、またがっつり2時間喋ってるってね、ところで、でも、 今週までですよね。こんなに大型イベントなんてそんな続けませんから、来週からは本当に1時間ね、本当に1時間経たないぐらいで終わっちゃうかもしれないから、逆にそろそろコーナーとかを復活させないと時間が持たないと、ね、感じになりますからね。まあ、ちょっと気をつけてね行きたいと思いますんで、で来週なんですけども、来週はもう8月もね、もう中旬なっちゃいますね。早い、早くない？8月17日日曜日、また23時からやっていきたいと思うんですけども、宅建の模試がですね、8月の22日に確かあるはずなんですね。まだ申し込みしてないんですけどね。そしたらあと2週間ないぐらいで、間に合うのかなみたいな。でも大丈夫、毎日3時間勉強して、休みの日は6時間勉強しようね。できるかわからないけども、そのぐらいの勢いでやれば、22日のね、もしまでにまた問題集2週目全部完了するかなと思うから、ちょっとそこを目標にしてね頑張っていきたいとは思っております。じゃあそんなんでね、今日どうでしたかね、あのまあちょっと富士登山の話なんかをねちょっと長々とさせていただきましたけれどもね、まあぜひ夏まだ長いですし、今年何もしないでなんか半年経っちゃったなっていう人いたらね、ちょっとぜひ行ってみるのもありじゃないかなと。一生に一度登るか登らないかっていうところもあると思うけども、せっかく日本に生まれて、まあ生きている間にね、まあ死ぬまでには一度はやっておきたいことをリストとしてはやっぱ一つ入ってる人も多いと思うからね、この流れに乗って行ってみるのも、天候が悪かったりとかね、体調悪かったりとかしたら無理に行く必要はないと思うし、一緒に行く人がいなかったら、初めて登るんだったらね、絶対一人で行っちゃダメだと思うから、そこは気をつけた方がいいと思うけども、まだなんていうの、8月末ぐらいまで平気だと思うからね、普通にね、天候とかもいいと思うから、ぜひこれを聞いてね、ちょっと行ってみようかなーっていう人いたらね、ちょっとお便りとかねいただいて、質問とかあればね、その辺もお答えしますからね、参考になればと思いますからね、お答えしたいと思います。じゃあそんなんで、来週からはもう普通のいつも通りのね放送戻りますからね、お便りとかもいただければね、そういうのどんどん読んでいきたいと思いますから、よろしくお願いできればと思います。それではね、今日もね長い間お時間ね、ご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さよなら。